はい、ということで底辺文化系トークラジオ29歳までの地図第326回ということでね、ございまして、まあなんか1週間前まではああ冬だなとか思っていましたが、いつの間にかね一気に暖かくなり春だとか思っていますが、まあちょっと花粉がね、花粉ですよ、いかんせん。もうくしゃみが止まらないのと、まあ、ずっとちょっと目をかいてますね。はい。
あ、そっちですか。
そっちですね。
あ、僕ね、花粉が原因か分かんないですけど、はい、もうアトピー性皮膚炎みたいなのがやばいことになって、
それね、
もう、
うんうん、
もうね、何、全部あれ、僕みたいなアトピー人間からすると、全部がね、そこに集約されていくんですよ。
いや、
アトピーが良くなれば、はい、体も良くなるし、アトピーが悪くなると。はいはい、髪質さえ悪くなっていくみたいな感じで、で意を決して久しぶりにあの皮膚科に行ったら、はい、うん、で薬もらったらすぐ良くなって、うん、髪の毛もサラサラになって、はい、水を変えると全部が変わるみたいな感じで、やっぱ皮膚科行くと全部変わるなって、
はい、すごい星の子みたいな感じでね、いいですね。
そうですね、うん、
でもそう、あの花粉全然肌きますからね。
いや本当ですよ、
もうちょっと今多分あらゆる害悪は花粉によってもたらされていると言っても過言ではない、そんな2月でございますね。はい、部長の山田です、はい、そして
アートディレクターの金内滝夏アニメーションです。
は
ー
い、あとモレートです。
そして、
はい、はい、
あ、どうも高島です、よろしくお願いします。
お願いします。はい、ということで、本日はですね、あれですね、映画素晴らしい世界について喋、はい、っていきますが、はい、その前に何通か普通オタをいただいておりますので、はい、そちらを読んで
から、すごいですね、メールが多いです、ね、
行こうかなと思いますが、いきます。はい、
はい、
まず、ラジオネームポテマキさんからです。
ありがとうございます。
はい、肉地図クルーの皆さん、1週間ぶりでございます。
どうも、
ね、
どうも。
今日は前回の感想を送らせてもらいますということで、前回があれですね、だから花束みたいな恋をしたについて喋った回ですね、うん、はい、
はい、
はい、花束みたいな恋をした回、めちゃめちゃ面白かったですと。はい、
でしょう。
美に入り、才に入り、本作のいいところと悪いところを語り尽くす最高の表、アトロクとは比べ物にならない圧倒的情報量、
最近のさ、この何、あの大きいものを引き合い、何、あえて下げることによってこっちが上がるみたいなのってなんか良くないと
思う、ね、歌丸下げの肉地図上げみたいな、
ね、そうそうそうそう、うん、マイナーな方をこう上げるためにね、あの一番メジャーなものを、
まあ、でもそれって往々にしてあれですよね、やってしまいがちなことですよね、うん、
まあまあまあ、まあ、
はい、
いかにねタマフルとアトロックがあったから俺らがいるか
っ て, いるかっていう、まあそうですね。で、映画超人 VS 映画ジェダイ ×4 人の単純な構図とかの問題じゃなく、純粋に肉地図の方がいろいろと勝ってると思いますと。はい、ありが
とうございます。でも、ポテマキさん結構さ、タマフル時代からメール送ってるけど、そういうこと書いていいのかな。
いや、でもまあ、でもそんなポテマキさんが純粋に勝ってるって言ってるんで、純粋にですからね、うん、それはもう、うん、我々が優れてるということなんじゃないですかね、うん、はい、
フラットな意見としてね、
はい、先に感想をツイートした時、歌丸さんのことをグラサンハゲと呼んでしまいましたが、映画好きになったきっかけの人であると同時に、自分が映画を見るにつれてだんだんと愛情が深まっていった経緯もあるので、ついつい動きが荒くなってしまいます、多大なリスペクトもありますし、少なからずのヘイトが困りがちなんです、困りがちなんです、ご容赦くださいということで、これは僕らにっていうよりはこれ歌丸さんに対する弁明ですよ、これね。
はい、知らんよ。
で、話に戻ります。マジで名場面が、ありすぎたので、すぐに2週目を再生くらい、再生するくらい、聞き込みましたと。
ありがとうございます。
特にイヤホンの宗教論争問題、宗教観論争は今年のハイライトとして記憶に残るくらい爆笑しました。まだ今年始まったばっかですけどね。普段はあまり変なことをおっしゃらないレイトさんの、恋人同士でイヤホンをシェアした後の帰り道が本番だというイカれたパンチラインが飛び出したのもレアでした。はい、竹木さんがクライマックスのファミレスで、一生そばにいるから一生そばにいてが流れたら爆笑すると言ってたのもすげえ笑いましたと。
泣いていいんだよ。
はい、全体を通して作品の良し悪しやお互いのカルチャー遍歴を語り合ったり笑い合ったり、聞き心地がマックスに良かったです。はい、ここからは本作の自分に対する、自分の本作に対する印象の変化についてお話をさせていただきます。おー、うん、 拒絶するほど嫌いだったこの映画に対して目を、開かされたと同時に新たな闇も生まれてしまいました。おう二人は感性の人なのはよくわかるのですが、やっぱり電車に揺られて以外にもカルチャーからの引用や、影響を感じるセリフが欲しかったですと、批評性を込めずとも二人がすれ違う脚本にすることは可能だったと思うんですよと、はい、うん、そして、うん、高島さんが彼らをサブカル好きが統合された集合体にしか見えなかったと言われたことと、人物造形をリサーチするのに、ツイートを追っかけたらしいとの部長の話を咀嚼した結果、脚本の坂本雄二はモデルにした人物の趣味思考はリサーチしても好きな作品までは自分で掘り下げられないのではないかという結論が導かれました、うん、まあ、でもそれはそうでしょうね、うんうん、それゆえに作品の内容まで語らないではなく語れないという構成になったのではないでしょうかと、うん、むしろ有村架純と菅田将暉の方はこの作品はこういう話だから絹や麦ならこう言うと思いますとシナリオに書かれていないアドリブを言ってたと思うくらい役柄とシンクロしてましたから、悪いのは坂本雄二です。坂本雄二が悪いわけじゃないんですよねもしくは撮
影でもね、その作り方だったらビフォアシリーズっぽくていいっす
ね。そうですね、
あの、うん、イーサン・ホックとジュリー・デルピーが脚本にガンガン口出しするみたいな、
なんかでも坂本雄二割とこれ続編やりたいみたいなこと言ってるらしいですけどね、うん、花束ね、もしくは撮影したのにカットした人物、役者陣には罪はありませんと、はい、カットといえば前回の放送で削除された場面があったという話が上がったのを思い出しました。さていきなりですがここでクイズです。その削除された場面とは一体何でしょう。竹木さん、お答えください。制限時間は10秒。
え、どういうこと。前回の放送で花束みたいな回で、
うん、
カットされた
削除。
え、
はい、そう正解です。答えはファミレスでアイアマヒーローの話をしてた肉質メンバーのシーンです。
ああ、そこね、
だんだんまとまりがなくなってしまったので、ね、この辺で失礼します、素晴らしき世界の表も楽しみにしてます。それではということでポテマキさんでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいね、この出題者がいなくてクイズだけ投げられるとこんなに困る
そうですね、なんかこうでもそう凝ったメールをね、凝ったメールを送って、
あ、凝ったメールありがとうございます。
はい、次いっていいですか。ポテマキさんからのメールでしたが、はい、
はい、
次いきます。ラジオネームおかげやまさんからです。はい、
ありがとうございます。
もうね、肉地図のね G メールアドレスね、もうおかげやまさんからのメールでいっぱいなんですよね。はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
お便りを募集されていた素晴らしき世界ですが、子供の世話などもあり都合が合わず見られずじまいです。ああ大変ですね、うん、皆様の感想楽しみにしていますと。はい、今回は普通おた、私はこれはしばらく何のことかと思っていましたが、普通のお便りでよろしいんですかね。あ、そうですねこれ略して
言い方あれだけどラジオ初心者じゃん。
なんかこう略してたやつを改めて聞かれるとちょっと恥ずかしいってのありますよね。
あー、わかるわかる。俺さ、ずっとさ、あの何、うつおなってあんじゃん、うつ伏せおなに。
あ、
俺あれをさ、ずっとさ、うつ病オナニーのことだと思ってて、なんかその、あの、だからあれだよ、シンジ君が、あの、昏睡状態のアスカの横でやってたあれのことだとずっと思ってたんだよ。
はい、じゃあ、はい、
僕なんて、
はい、メール読みます。メール読みます。
もう踏んでます
し。はい、はい、
あ、そう、
はい、メール読みます。メール読みます。はい。現在放送中のテレビアニメより、ワンダーエッグプライオリティについてですが、あ、これね、なんか結構話題ですよね。今期のアニメの中でも複数回見返していて、とても面白いです。自殺した女の子をもう一度生き返らせるために少女たちが戦うものですけど、考察しがいがあるし、とにかく戦闘とかも見応えがあって見ていて楽しいです。脚本が野島伸司ということで だいぶ注目されてますが、個人的に着目したいのが、今作品は絵コンテ演出されている方が初めての絵コンテを切る方がいたり、アニメーションの表現でもかなり挑戦的なことをやっていて、見てるだけでも楽しいということですね。はい、監督の若林慎さんも、人物の会話するときの間の取り方や雰囲気の醸し方がまた素晴らしい。ちなみに、2月20日に、一挙放送がありますということで、これあの、URL をね、ニコニコの URL を貼ってもらってるんですけど、すいません、これ今日撮ってるのがですね、2月の22日ということでですね。
あ、そう。
はい。
23じゃないですか。
23ですね。
23日ということで、すいません。あの、おかげやまさん結構毎回、前のね、あの、フランス、映画の、あの、アニメのやつの時も URL 貼ってくれてたんですけど、すいません、ちょっと。だいたい読むタイミングでもう、ちょっとっていうね、すいませんね、本当にね。ありがとうございます、でも、あの、ありがとうございます。はい。さらっと次は以前番、それと次は以前番組でさらっと話題に出ましたが、見られたのかどうか気になった作品、聖なる犯罪者です。ネタバレあります。あ、見ましたよ。はい。
俺見てないわ。
結構良かった。良かったです。はい。
うん。
R18 ということでかなり身構えてしまいましたが、性行為なのか暴力描写なのか考えてしまいましたが、そこまで過激な印象はなかったです。確かにそうなんですよね、うん。花村満月のようなキリスト教に対して社に構えて試すようなものとかだと思っていたので、あ、僕も思ってました。あのゲルマニウムの夜みたいなね感じかなと僕思ってましたが、主人公のダニエルが信仰に対して、迫るような真実さは人間、な真実さ、真摯な人間になるのは意外でしたと。パンフレットの、ヤン・コマサ監督のインタビューで、ポーランドの教会事情の話でラップする神父というものがあって、ラップで説教するものはどういうものだろうかと気になりました。はい。また、脚本の マテウシュ・パツェビッチは脚本で変更することに否定的でしたが、撮影の都合上で村の教会に初めて訪れるところを変更したということで印象がかなり違うと、結果としてはフィルムに仕上がったもので息もしますと。英大のせいもあるのですが、パンフレットの解釈などでは神やキリストについての言及が多いものの、私個人としては終盤に見せたマリア像やマリアの絵が次々と映されるものを見て、寛容や許しがこの作品における重要なテーマに思いましたと。はい。同監督同脚本家のネットフリックスのヘイターの主人公もトマシューという名前で、今作品の聖なる犯罪者に出る少年院に訪れる神父もトマシューという名前で、主人公が彼の名前を使っていき、ダニエルという名前を忘れるほどにトマシューと呼ばれてしまうのですが、これは気に入ってこの名前を使っているのか、キリスト教にやはり関係しているのかとか気になったりしました。うん。HBO に関し、あ、ヘイターに関してはアメリカ HBO がドラマ化するということで、あ、ネットフリックスでやったのに HBO がドラマ化するんですね。どういうことなんだ。アメリカでやるというのが結構納得がいってしまう。SNS などで繰り広げられる扇動や陰謀論という現実もありますが、いっそのことディープフェイクとか、大量の、端末を使っての工作活動とか、ドラマ版でどこまで見せるのか興味深いです。あとは終盤の惨劇もアメリカの社会ではいつでも起こりうる危うさがあるので、それをどう描くのか と、というのも気になっていると。長くなりましたが配信楽しみにしています。次回お題は天皇誕生日もあるのでおそらく対応できると思いますということなんですが、はい、おかげ山さんから、素晴らしき世界のメールも来てますということで、はい、大丈夫です。はい、ということですね。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかでも
ヘイターの監督なんだ。
うんうんうん。なんかでも聖なる犯罪者、なんだろう、こう今日やる素晴らしき世界ともまあ違うけどちょっと近いようなテーマもあるというか、まあなんかそのいわゆる共同体みたいなものがあるところに、この外部から元ヤクザだったりとか、その元その犯罪者っていうものが外部から来ることによって、なんかそのそのコミュニティ自体の中ではなんかその普通とか当たり前っていうされてるその価値観だったり、なんかそこでその隠されてるものみたいなものに対して、え、なんかそれ違うんじゃねみたいな、こうものを投げかけるみたいな意味では、聖なる犯罪者とね、素晴らしき世界、まあちょっとその視点は結構近いなとか、まあ思ったりしましたが、うん。でもなんか予告見ると、なんかなんだろう、ものすごいこう不道徳な感じというか、なんかアンチクライストな雰囲気が結構漂ってる映画でしたけど、なんか映画自体見ると結構むしろその逆というか、なんか結構道徳的な話だったりしましたけどね、うん、はい。というわけで、おかげ山さんからのメールでした。大丈夫ですか。
ありがとうございました。
次、
おかげ山さん確か3ヶ月くらい前にヘイターもおすすめしてくれたよね。
あ、そうだっけ。
ヘイター自体じゃなかったっけ。確かそうだった気がする。
あ、本当ですか。
ちょっとヘイターね、ヘイターまだ見てないんで、ヘイターからちょっと見なくな
る。あ、ちょっと僕もヘイター見ます。はい。じゃあ次、いいですか。
はい。
はい、これ最後の普通音ですね。ラジオネーム、ポイチョさんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは。はじめまして。先日のクラブハウスでの花束みたいな声をした雑談会、とても面白かったです。あ、ね。
ありがとうございます。
やりましたね。あの、
やりました。
この間僕と竹木さんでクラブハウス初めてやったんですけど、楽しかったですね、クラブハウス。
いや、楽しかった。4時間なりましたから
ね。4時間喋りましたね。なんか、
あと喋れる人がめっちゃ入ってきたってい
う。4時間。
なんかだから花束みたいな声をしたの話しますよって言って始めて、途中でなんか名古屋の女性の方と、あと福岡の男性の方が入ってきて、で、結局大体その4人でずっとね、
うん、
こう話してる中にちょこちょこ。
リスナーの人とかっていうわけじゃなくて、普通に入ってきた人。
あ、全然、普通に。なんか花束みたいな恋をしたあの話をしたい人が入ってきて、
へえ。
で途中で、まあ、知り合いも何人か入ってきたりして、う
ん、あタオさんとか、ね、かなちゃんとかね。
そう、あそうで、あの1個訂正。
あそうそう、うん、そうなんですよ。
あの花束みたいな恋をしたあの作中で、あの有村架純が、あの今度見に行こうよって言って食べたい私の星っていうの出てきたと思うんですけど、あれなんかあれ我が星の名前変えてんだよねみたいなことを僕確か本編中言ってたんですけど、あれまあ演劇をやってらっしゃるね、タオさんっていうのは友達から、うん、あの我が星の再演、キャスト変えて再演した時が私の星っていう名前に変えてやってたっていう話を聞いたので、あれは、うん、あの私の星でちゃんと正しいやつでした、
うん、
はい、という訂正ですね。はい
はい、
っていう、なんかでもだからそれが知れただけでもクラブハウスやった意義がありましたね。
うん、
でもそうね、
だから大体こう
本編で4時間喋ってクラブハウスで4時間喋ったんだ
ですね。でなんか大体2時間半ぐらいやったところで、じゃあそろそろ1回なんか最後終わりますかみたいな、なんかちょっと喋りたいこと最後ある人いますって言うと、あじゃあ最後いいですかってなって、うん、結局そこからまた1時間ぐらい喋って、うん、でじゃあまあもうそろそろいいですかねって言って、また結局じゃあ最後1個だけみたいな感じになって、結局やっぱ4時間喋りましたね。
はい
はい、というわけでまあなんかでも結構知らない人とでも共通の話題で喋れるっていうのはなかなか楽しいなと思いましたが、うん、はい、うん、ではい、すみません、メール続き聞きますね。まあ、クラブハウスの花束みたいな恋をした雑談会とても面白かったですと。はい、実は当日この作品を見てきた直後だったのでめちゃくちゃ参加したかったのですが、家族が起きていたため最後まで聞き戦になってしまいました、すみませんでしたという
と、
多分あのずっと最初からいてくれた方ですね多分ね。
うん、
底辺文化系、ラジオのポッドキャストは、リップバンウィンクルの花嫁の時に武木さんのフィルマークスで存在を知って以来のファンなので、
おマジかよ、やば。
でもこれ
えあれ3回目とか
だった？3回、2回目じゃない？
いや2回目があれで幸福の科学だったから
ろくでもねえな、四つ葉でやって幸福の科学で、うん、3回目がリップバンウィンクルか
だったね。
なんか3回目でやっとまともに映画の話してるんだよこれね、このポッドキャスト、
ね、そうね、はい、そうだね。
でもすごい、じゃあ初期リスナーさんですね。
いやってかフィルマークスに載せるもんだ
ね。
ね。俺初期の頃まださ、なんかこう何集客しようと思ってたから、なんかフィルマークスとかにいちいちとこんな感想を書いている僕がポッドキャストやってますみたいな下に結構載せてたんですよ。
なんかそのなんかインチキなさ、なんかあのウェブ記事みたいなさ、最後サプリ買わされたりとかさ、なんかね、なんかそういう感
じ。青汁の、ね、広告みたい
な、ね、
私が元気な理由はこれをクリックみたいな、
ね、いいですね、はい、
いいです
ね。でまあ、フィルマックスで存在しているようなファンなのでリアルタイムで皆さんの感想が聞けてとても楽しかったですと、はい、うん、であのここからちょっとすごいんですけど、途中サブカルにとってある意味神的な人がルームに降臨している中でトークが続いていたのもちょっとドキドキしました、かっこあのベース弾く人ですよ、ニューヨーク在住のっていうふうに書いてあるんですけど、
うん、
え気づいてました、
細野晴臣、いや、わかんない。あれだよね。膨張してる人って
ことで。そう。
誰だろう。
え、細野晴臣。
細野晴臣ニューヨークじゃないか。坂本龍一かニューヨーク在住。
坂本龍一は別にベーシストじゃないしね。
そうね。
ちょっと、え、誰だろう。
え、怖っ。
気になりますね。
え、なんか何あの、あー、名前は知ってるってなのが一番怖いね。
そうね。
何偉大な人が来てくれてるのにさ。あーみたいな、なんかこう、
だからあれでしょ、あの
なるのが一番怖い
です、神ですよって言われた時の、あのサラリーマン側になってしまうっていう
か、ああ、え誰みたいに、え誰だろう、ちょっと怖いからここでは言わないけど、ググっと怖
い、はい、ちょっとあの分かったら、はい、ちょっと武井さん教えてください、はい、
あはい、
以下、花束みたいな恋をしたの感想をいただいてます、はい、
お、
別れた男女の恋愛関係をその始まりからたどるという構成から、序盤のなんてことのない幸せそうなシーンほど泣けてきて、私自身学生時代から付き合っていた人と社会人になって数年後に結婚したので、おー、自分の人生にも確実にこういう分岐点があったよなという目線で見ていました、はいはい、
なるほど、
学生時代は映画や本や音楽などコンテンツの話で盛り上がっていたのに、社会人になった途端急に自己啓発本やビジネス書ばかりを読み始めて意識高くなっていく感じはとてもリアルでした、その反面、皆さんからも指摘があったように固有名詞が羅列される割に内容についてはほとんど踏み込まれない点にはやはり違和感を覚えました、コンテンツから得たものが人生に還元されている感じも特になく、まあね、 その絶妙なぬるさイコールポップさが、麦君とキネちゃんの特徴であると同時にこの映画自体の印象でもあるのかなという気はしました、うん麦君とキネちゃんはコンテンツの話で盛り上がれるイコールサブカルトークができるという共通点から恋愛関係に発展したものの、最終的には地方出身の麦君と割と太めな実家が都内にあるキネちゃんという格差が2人の明暗を分けたように見えました、まあ、それはね、やっぱ結構本編の中でも喋ったんですけど結構でかいところではありますよね多分ね、うん自分も東京出身で地方から東京に出てきた人と何度か付き合った経験があるのですが、地方出身の彼らは東京に出てきている時点でどこかずっと気を張っているというか、東京という舞台で戦ってる感のある人が多く、それが麦君の就職してからのしんどそうな感じと重なって見えましたと、実際に地方出身の彼氏と喧嘩した際にお前は恵まれた実家があって楽して生きてていいよなみたいなことを言われたこともあり、劇中のいつまで学生気分でいるんだよという麦君のセリフを聞いてそれを思い出したりもしました。こういうね、まあこういうね、こういうこともね、やっぱ恋愛映画見るとねありますからね、こう思い出すっていうねことありますからね。はい、キネちゃんが一旦は資格を取って就職するものの結局は今より給料低くてもいいから好きなことを仕事にするという選択ができるのも、都内に太い実家があるからこそというのは確実にあるわけで、いつまでもモラトリアムイコールサブカルで言い続けられるというのもある種の特権ではあるんだろうなとということですね。そうでもね、なんかサブカルイコールモラトリアムっていうのがね、なんかこう卒業するものなのかっていうのはね、結構なんか難しいところな気はね、しますけどね。なんか、卒業したくないぜみたいな感じがあって、このポッドキャストを始めたみたいなところもあったりする人間ではあるんで、ね。
まあ。
そうそう。そうだよね。だって俺さ、だってポッドキャスト始めたの大学卒業するタイミングだったからさ、俺確実に麦君になるなっていう恐れがあったから始めた感じはある。
ああ。で、まんまとだってね、そっから、会社退職まで至ってるわけです
。そう、だからあれだね。
言うたら。
あの、麦くん、ポッドキャスト始めればよかったよね。
多分。ああ。そうね。そうだよ。ポッドキャストをやれっていうのは、別にさ、社会人でポッドキャストやってもいいわけじゃん。なんなら、更新頻度低くても、みんな、ポッドキャストをやれって話。
そうですね。ポッドキャストをやってれば、だから、ほら、なんか、まあ、見たことないけど、カップル YouTuber みたいな感じでさ、なんか、カップル、ポッドキャスターみたいな感じで、ね。やったら、
あね。
よかったかもね。はい。
今バロンがちょっと泣いちゃってて
ありそうだな
一幕あるわけ、
それ YouTube っぽいねわかんないけど、あとはやっぱり男女の役割の固定観念から来る労働感の違い、働くことから降りられない男性のしんどさみたいなものも感じました。あ、それはでもありましたね。この先もずっとキヌちゃんと一緒にいるため、イコール現状維持するために就職したはずの麦くんが、その結果コンテンツトークができなくなって、キヌちゃんにとって魅力的ではなくなってしまった。という展開は、残酷だけど、キヌちゃんにとって麦くんはコンテンツトークができなくなってまで一緒にいた相手ではなかったんだろうなぁと。友人の結婚式帰りにファミレスでダメ押しのプロポーズをする麦くんが語ったようなごく一般的な幸せの家族の将来像を実現するなら、キヌちゃんからしたら別に相手は麦くんじゃなくてもよくて、むしろキヌちゃんと同じように都内に太い実家がある人とか、それこそ小り道外で出会うような人も選んでいいわけで、もこれや俺これやだよそんなの、いいわけね。はい、もしかしたらあと数年踏ん張って付き合い続けていたら麦くんが仕事に慣れて多少なりとも余裕が戻ってきて、また元通りコンテンツの話とかができるようになった未来もあったんじゃないかなと思いました、まあその数年がしんどいから別れたんじゃいって話だと思うんですがと、ちなみに、監督が本作の続編を作りたがっているとのことなので、もしかしたらその後2人が復縁する未来もあるのかもしれませんっていうね、なんか2人が復縁しなくてもいいけど、なんかしてくれたら、なんかなんだろう、嬉しいですね。なんか、わかんないけど。長くなってきたので、以下、細かい感想を箇条書きにして終わりますと。はい。冒頭、突然の宇野昌平、かっこ、麦くんの通行人カウントのバイト中。ね。
あ、ね、
こういう、なんかね、こう、さりげなく、こう、豪華キャストっていうか、ね、映画好きからすると、映画好きっていうかなんだろう。割とミニシアター系の映画とか見てたりする人間からするとおっていうキャスティングは結構ありましたね。
そうね。宇野昌平と水沢慎吾はなんか一瞬だけ出てくる役たまにありますからね。
あとあれ、あの埼玉のラッパー2のさ、あ、それごめん、それ今日素晴らしき世界の方だわ。はい。はい。序盤の、序盤の押し守る、押し彫り、押しボタン、式の信号の押し押し。これは多分、なるほど。はい。 演劇私の星からの、キヌちゃんの転職先の会社名のアナザープラネットイコール別々の星の住人になってしまった二人、小田切長と、上との浮気もしさということで、なんかすごいエヴァ考察みたいになってますねこれね。
アナザー、あ、そうか、アナザープラネットっていう会社名だったのか、うん、アナザープラネットってあれですよ、あの坂本慎太郎のサードアルバムにありますよ、別の星って曲が、
はいはいはいはい、
まるで別の星のことを見たいさっていう、
はいはい、ありますね。うん、片耳ずつのイヤホンは同じ恋愛をしているようで別々の経験をしている麦君とキヌちゃんの象徴で、2人のモノローグ括弧 L と R を統合することで一つの恋愛映画として完成すると、うんうん、でタイトルの花束みたいな恋とは誰目線なのかって、これあれですね、なんかあのクラブハウスの時も話しましたね、あの、うん、どういう意味なんだろうねタイトルみたいな話しましたが、うん、はい、でまあこれポイチョさん的なあれですが、はい、ミイラ展が好きなキズちゃんにとっては終わった恋もドライフラワーにして飾っておいてる説。なるほど、
いいですね、なんかあのこういう陰謀論的な解き方は僕大好きで、花束ってなんかあんまそういう解かれ方しないじゃないですか、そうですね、モチーフからの、
うんうん、
モチーフ解きがなんかやりたいけどできない映画だなと思ったのをこうね繋げてくれるのは嬉しいことですよ ね、
これも完全に陰謀論ですよこれね。以上です、これからも皆さんのトーク楽しみにしております、クラブハウスの感想会もぜひまたお願いしますということですね、はい、あと、はい、PS、このメールを書き終えてから夫と付き合いたての頃デートで早稲田松竹にブルーバレンタインを見に行ったのを思い出しましたということですね。
お
すごいですね、やっぱ最初に付き合いたてにブルーバレンタイン見ておくとやっぱりこう、
うん、
ね、学生時代からまた社会人またいでもやっぱりこう、うん、ね、ブルーバレンタインを乗り越えた2人だったら、まあ、それは超えられるっていうね、
そうね、
そんな試練みたいな、
僕でも
試金石みたいな、
でも公開当時ブルーバレンタイン当時付き合ってた人と見に行って、はいはい、あの俺は絶対こうなるってなんか断言して、あ、本当その通りになりました、
まあまあ
また、まあ案の定だねみたいな、
大体のカップルはまあ別れますからね、
そうね、
うん、
ブルーバレンタインすげえいい映画だし俺すごい好きだけど、なんかどの恋愛もこの切り取り方したらこうなんねって感じもちょっとありますよね。
はい、はい、という感じで、はい、ありがとうございました、
ありがとうございます、
なんかついでにあれですね、なんかあのドイラジ、ドイラジの方でも今度花束みたいな恋をした回上がってましたし、うんうんうん、あと今週かなの、 あの文化系トークラジオライフが花束みたいな恋をした特集らしく、
う
ん、あ、結構なんかいろいろちょっと今後も花束、割と花束コンテンツ、うん、熱い、
そうね、うん、俺さ、なんか本当に何の得にもなんないけどさ、うんうん、あの花束みたいな恋をしたにさ出てきそうだけど出てこなかったじゃんけんっていうのやりたいんだよ、
何それ。
だからなんか何、俺が一番強いカードだなと思ったのが宮崎夏事件っつって、
ああ
出てきそうだけど出てこなかった、
出てきそう、
そう
出てきそうだ
とか、そういうのやりたい、
あ、
俺それをなんか見終わった後割とファミレスとかなんかご飯屋さんでなんか複数人の人と喋ってキャーキャーキャーキャーやってんだけど、めちゃくちゃ楽しいからやりたいね。
見てない人とそのゲームしたいよね、
出てきてんの言っちゃったらダメ、
2015年から2020年のカルチャーの中で出てきそうだけど出てこないやつをこう地雷を踏まないように順番に行っていくゲーム、
花束マインスイーパー
マインスイーパーみたいな、はい、はい、じゃあ今度クラブハウスでやりましょうか。
やりましょうか、
はい、どれだけしゃぶり尽くすんだっていうの。でもなんか前クラブハウスで花束みたいな声をした俺らやった次の日に昼間ウーバーなんか注文来ない時にクラブハウス開いたら、なんかねまた別の花束みたいな声をしたをについて喋る部屋が立ち上がってたので、もうなんか
俺らだけじゃないでしょ、
みんな喋ってんだっていう感じでしたね、うんうん、はい、
だってあのクラブハウス俺らの時に来てくれた人もさ、うん、なんか毎日あのクラブハウスで花束みたいな声をしたら検索をかけて聞きちゃくってるって言ってたじゃん、
ね、なんか
ないですか、
いましたね、花束みたいな声をした狂人がいましたね、
狂人、うん、だいいっすね、なんか久しぶりではないけどなんかこう一個のコンテンツがね、うん、こうめちゃくちゃ盛り上がってる感がリアルタイムで感じられてすごいいいっす、
だからやっぱ喋りたくなる感じはすごいありますよね、うん、なんかやっぱ 見たら好きか嫌いかは別にして、多分好きでも嫌いでもなんかこの映画のことについては結構喋りたくなるだろうなっていう感じがありますね、うん、はい、
はい、
そんな感じ、
はい、
はい、 ですかね。じゃあ、今日の本編いきますか。ということで、
はい、
あ、本当ですか、うん、ツイッターの方ちょっと待ってくださいね、今開きますね。ツイッターの方にも、どうかな、あ、はいはい、別見る目さんですかね。
はい、
はい、
はい、あ、そうだ、ごめん、あのツイッターにリップでもらってたわ、あのメールしました。
はい、はい、で、別見る目さんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、直近の番組の感想などと合わせて神回としてメッセージさせていただきますということで、
あ、
はい、
そうだ、神回、
ルーム237について語る回が最近だと特に印象的で楽しめましたと、
はい、
たまにある武井さんとレイトさんの2人収録回が結構好きですと、はい、作品内の妄想めいた分析と武井さんのそれが重なり合ってうるせえなとずっと笑いながら聞いていました。武井さんの武井性を知るための重要な回だったと思います。
ありがとうございます。
レイトさんが参加している回への神回報告があまりないと本人が以前嘆いていましたが、私はレイトさんも推しているので点点点点点、はい、武井さんのアンダーザシルバーレイク側の人間みたいなフレーズが美しく感動しましたと、はい、それと番組終盤で時計の話をされていて、その中で横浜トリエンナーレの美術作品のことが出ていましたが、多分ですがクリスチャン マークレーのザ・クロックのことだと思いますということで、
お、あ、それかな、多分ね、そう2011年とかそんぐらいのトリエンナーレで僕見たんですよ。
はいはいはい、
やっぱね、
ちなみにそれもその当時付き合ってた彼女と行ったトリエンナーレなんです
け
ど、
ベスリルさんはめちゃくちゃ美術館狂いですからね。
美術館狂いですからね。
まあ、
1日になんか信じられない数いって
たのか、
リアルで会った時、
コロナ禍じゃない時ね、ちょこちょここっち来てた時とか、なんかあったりとか、なんか僕ライブやってるというか見に来てくれたりしたんですけど、なんか美術館の回り方がすごいこう、うん、ね、本当に
スタンプラリーみたいな、
ね、インプットしていくみたいな感じでね。
そんな1日になんか10件とか回るんだっけ美術館ってみたいな回り方してる、ね、
そうですね、
バスバスでもちゃんとこう覚えてるもんです
ね。うん、なんかこう言ったらあれですけど、あんな勢いで見てて本当に覚えてるのかなっていうふうに僕はミルメさんのことをお会いした時に思ったんですけど、あの
あれ本人の前で言ってなかったっけ、
あ、言ったっけ、
あんた覚えてねえじゃねえかみたいな、言ってないっけ、
言ったか分かんない、
言ってないじゃない
です
か。
でもさすが、でもやっぱ覚えてるんですね、なんかすごい、すね、
覚えてますよね、うん、
はい、ありがとうございます、は
い、ありがとうございます。
というわけで、あ、普通おった、あ、もう一つありましたね。
おお、
はい、
すごい、
めっちゃ見
えるくる、はい、ラジオネームサハルさんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、タイトル普通おったということで、はい、募集されていた素晴らしき世界ですが、締め切りまでに鑑賞できないため代わりと言ってはなんですが、最近見た映画2本の感想を短めに送らせていただきます。あの今週送れないからって、あの無理して送らなくても、いや、あのメールはあのありがたいんですけど、あのサハルさんは毎週何かしらメールを送ってこなければダメということは別にないので、あのもちろんすごい嬉しいんですけど、
なんか原稿落としたみたいな感じになってます
ね。はい、まず1本目は、前の配信で堤幸彦監督作だけど見る気がしねえなと話されていたファーストラブですと、はいはい、北川景子だ、簡単に感想を言えばごく普通、うん、中盤で事の真相が大体わかり、これはミスリードで終盤にどんでん返し的なことがあるんじゃねえのと予想しましたが、そんなことはなく普通に終了、うん、物足りない、吉根京子と窪塚洋介は良かったけど、はいはい、うん、
そんな感想送ってくんなよ。いやいや、いいんですよ、いいんですけどね、いいんですけどね、そう突っ込まざるを得ない、ね、こう、
まあ、でもこれはサハルさんが、サハルさんの感想が薄かったのか、これ映画自体が薄すぎてこれしか言うことがなかったのかって、
別にそのファーストラブの感想を見たら送ってくださいねってお願いしてたわけじゃ
ない、言ってない、言ってないですね、言ってないです、
言ってないのに、なんか今週の原稿落としちゃいそうだからとりあえず書いとくかの文章で、
まあ、間に合わせっていうことですね。で次に2本目ですが、土屋太鳳主演の哀愁シンデレラですと。
ああ、今話題、
ね、話題ですね。一言で言えば、すごく変な映画でした。ほう、うん、少しネタバレになりますが、終盤にある大恐慌&ジェノサイドシーンは大いにドン引きしたものの、主人公にとっては幸せな結末だったのかもねと安心してしまった、やばい映画でした。
感想は賛否両論で、上映回数も少なくなってきているので、ご興味があれば鑑賞されることをお勧めしますということですね。はい。なんかいまいちね、ルックのなんかなんだろう、中島哲也感がね、すごいなんかこうね、見ることを拒絶させている感じがあるんですよね、哀愁シンデレラね。
なんか結構中島哲也の名前が出てきがちなの、感想でも。なんか。
あ、そうなんだ、やっぱり。
へ
ぇ、まあ、でもなんか、
じゃあ逆に言った方がいい
な。なんか中島哲也ほどじゃないけどね、みたいな感じのを、いい意味でも悪い意味でも言う人がいるの。なんかその。
あでもなんか、
そろそろさ、なんか映画館で、なんか怒りに行きたいんだよね。
ああ。
確かにね。中島哲也もちょっとしばらくね、新作やってきてくれてないから、ちょっと。
そうそうそうそう、なんかさ、コロナになってからさ、映画館行ってさ、なんか、あ、映画ってやっぱ面白いなって、なんか不本意ながら思っちゃうことが多いからさ、
てかでも
なんかさ、殺してやるって思いたいんだよ。
感染、感染するリスクを多少なりとも背負いつつさ、つまんねえ映画見に行きたくねえ。
いやでもなんか必要じゃないですか。
いや僕だから、あのイライラする映画は見てると楽しいんですよ。
ああ、まあでもそれもね、このポッドキャストで喋ること込みでっていうところありますからね、うん、
まあまあまあまあ、
はい、まあでも去年のだからミッドナイトスワンぐらいか、ぶりぐらいか、ま、なんかその、キレに行く映画で、まあ、ミッドナイトスワンも、あ、そう、ビューティフル
ボンボ、そうだそうだ。
え、じゃあしばらくいいかな。
確かにそうか。確かにそうだ。あった。あったね。
はい。最近血圧が高く、病院受診し、結果、高血糖症と、診断されました。あ、大丈夫ですか？あ、高血、高血圧症と、診断されました、うん、寝る前に飲む高血圧症治療薬を処方され、私の敵は食塩となりました。あ、
うわー、かわいそう、
皆さんも健康には気をつけてください。 ありがとうございます、はいはい、
ありがとうございます。
で、
割と他人事じゃない
ね、竹木さんバカみたいにかけますからね。
そうですね。あと父親が高血圧で、はいはいはい、で僕も最近なんか寝てるとなんかもううーっつって起きるんですよ、はいはい、なんか無呼吸症候群みたいな感じで。これはもうね、多分検査したら一発ですよ。
なんかでも僕竹木さんの血圧知らないんですけど、うん、なんかでも竹木さんって高血圧 だろうなって思う瞬間ってたまにあります、僕一緒にいて。
どういうこと？
あ、多分この人高血圧なんだろうなって思う瞬間があります、竹木さん。
バカにしてんの？
はい、すいません。
はい、ミスられてるのかどうか。
ひどいね、人の印象でね、印象で身体の話をされるって。いや、
ほらなんかさ、あの多分爆発しそうになってる時あるじゃないですか。竹木さん、なんかあの、
爆発
スキャナーズみたいになってる時あるじゃないですか。
いや、スキャナーズはもう
爆発。あるか、
テンション高い時。
ああ、わかります。なんか、あります。
竹木さんが、なんかこう、スキャナーズみたいになってる時は、あ、この人多分血圧高いんだろうなっていつも思いながら、はい、見てます。はい。
それあります。
別に褒めてもないです。蹴らしてもないです。はい。
事実として。
あと、はい。
でもそれを言われた人はね、どう思うでしょう、
ね、そうですね、はい、PS
俺はいいよ、俺はいいんだけど、そういうこと言われた人はどう思うだろう、
出た、はい、俺はいいけど、矢沢はどうかなのやつ。
矢沢どうか、
PS、山田さん、はい、美のサイクル聞かせていただきました、よかったですよということでありがとうございます。あのそう、ブックオフの曲をね出して作、あのリリースしたんですけど、そうで、なんかあのもう一曲最近ブックオフの曲作って、あの本を売るならブックオフをまんまサンプリングして曲作ったんですけど、まあ、うん、配信サイトサブスクの方に上げた段階で、お前許可取ってから使えよって言うんで弾かれたので、その2曲目の方は何とかして今出せるようにちょっと画策中です。ちょっとなんかもしこのポッドキャストブックオフ関係者の人聞いてたら、あの使っていいよって掛け合ってほしいです。
そんな甘くねえだろ。
だってあの悪口言ってないんだよ、ブックオフのこと。
そういうもんです
よ。でもなんか使用料とかさね、ジャスラック的なあれがかかるん
だよ。だってほら、まあ、その曲を流すだけで、あ、ブックオフだっていうね、宣伝になるかもよ。
著作権、はい、そういうもんではないのでは。
なるかもよっていう、まあ、そういうなんか大岡裁きみたいなことをねしてくれると嬉しいですけどね。
昔ニコ動で違法アップロードしたアニメとか上げてたやつらがこれ宣伝になるからって言ってたのとほとんど同じ。
あ、
違う。あの、ね、サンプリングとパクリは違う。ちゃんとそこに新たな意味合いをもたらしてるんだな。一緒にされちゃ困るわ。はい、ということで、はい、サールさんありがとうございました。ということで普通は以上ですかね。
はい、
はい、ということで、いきますか。
はい、
はい、というわけでじゃあ、今日は、西川美和監督の、はい、最新作、素晴らしい世界について喋っていこうと思いますが、あらすじいけますか。
はい、はい、長えな公式。 冬の、旭川刑務所で一人の受刑者が刑期を終えた、はい、刑務官に見送られてバスに乗ったその男三上正夫、は、上京し身元引受人の弁護士と、その妻に迎えられる。これちょっとあれだな、
あなんか
ダメな
全部書いてある、
適度なところで切ってもらって、
うん、そう全部、うん、あのね、切るにもね、ちょっとね、あの、全部あれなんで、
はい、
まあ、それで、まあ、で、その頃テレビの制作会社で、小説家を、志す、角田のもとにやり手のプロデューサーから、仕事の依頼が届いていた、対象は三上、吉沢が、は、前科者の三上が心を入れ替えて社会に復帰し、生き別れた母親と涙ながらにストーリー、再会するというストーリーを思い描き、感動のドキュメンタリー番組に仕上げたいと考えていたが、この取材には大きな問題があった。三上は、紛れもない元殺人犯なのだって、まあ、こういう感じで、
はい。
すいません、あの本当に要約しようがないあのあらすじになってるので、
まあ、要はあれですね、出所したヤクザの社会復帰と、うん、それをこう取材する、まあ、テレビディレクターの話で、長いこと刑務所にいた彼っていうのがこうあまりにもその時代に合った生き方ができない、うん、そのいわゆるヤクザとしての生き方でしか生きられない彼っていうのが、まあ、その社会にうまくこうコミットしていこうとするんだけど、コミットできずにこう、まあ、ずれていく様っていうのを、まあ、そのテレビディレクターの視点から描いていくっていうような、そういう話ですね。はい、
はい、
というわけで、メールが結構来ているので読ませていただきますので、結構ねやっぱりなんか熱量が高いですね。はい、
うん、
ということで、まず、ラジオネーム笹川さんからです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
笹川さん結構今作すごいこう言いたいことがめちゃくちゃあるようで、なんか最初すごい長文であの2通送ってきてくれてたんですけど、ちょっとあの勢いに任せて書きすぎました、ちょっと訂正して短く訂正したので送りますって言って、最後3回目のメールで訂正版来たんですけど、あの3回目の訂正版も普通に長いということでね、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はじめ笹川さんからです。はい、肉地図メンバーの皆様こんにちは、笹川と申します。
こんにちは。
はい、素晴らしき世界を鑑賞しましたので本日は感想をお便りいたしますと。はい
はい、
はっきり言って私はこの作品が嫌いですと。はい、そもそも社会のありようを問う資格はこの映画にないとすら思います。というのも本作は、過酷な境遇にさらされた人間の居場所としての暴力団なる存在や、前科者の社会復帰の難しさといびつな社会システムについては踏み込まずに、それを上辺だけのルックのいいだけの泣かせるドラマとして提示して最後まで社会問題としては提起しません。これでは観客の感情を揺さぶる動線として社会問題を引用したようにしか見えません、不条理に耐えられず暴力に再起してしまう人間が喧嘩する様子が格闘ゲームの画面と、絵面と重なってそれで笑えるのでしょうか。生活に困窮した人間が悪意ある歌い文句に、一縷の望みをかけて詐欺に引っかかりそうになるのを自体錯誤のアホだと笑っていいのでしょうか。自動車教習所で大手を振るって行進する男がいてそれで本当に面白いのでしょうか。個人と社会の行き違いを直接コメディに転化しようとしている時点で虫歯が走ります。夕暮れに役所広司が子供たちとサッカーをするシーン、確かに綺麗で微笑ましいのですが、果たしてあのシーンに何の意味があったのでしょうか。全体的に観客をインスタントに笑わせたり泣かせたりしたい安直さが感じられます。またいじめ差別それに付随する暴力のどれもギガ化してポップにしているつもりなのでしょうが、それはつまるところ暴力や過激構造に身を置く人間の内面と現実に寄り添わずにデフォルメして茶化しているだけで、ある種そういった人間たちと同質である三上についても彼の社会性やそれ以外のカッコつきの反社会性の一辺のみを、泣かせる人情劇として救い上げドラマとして、映えない部分は排除してしまう。そもそもの問いかけを放棄する本作の矛盾を顕著に表しています。それでいてなぜか行政についてはことさらぬるく描いていて、社会システムに携わる人間をすべからく冷血に描けとは言いませんが、本作がそもそも現実感のないギガ化した暴力を前提に置いているので結果的に悪質に歪められた対立構造が成立してしまうのですと。困難が社会に蹴り込む問題作とは、体言総言も、対岸にしろよという感じですと。
シナリオで言えば、仇の世界に失望した男が暴力の世界に再び安らぎを見出すも、そこにさえ居場所がないことを悟って帰ってくる。そういった精神面の変化を描くのは大変結構なんですが、いかんせん帰ってきた途端に特筆すべき理由もないままに事態が好転してしまうと、考え方を変えるだけで世界は違って見える的な着地点に結びつきかねませんし、個人の内面、個人の 内的な変化が 外界の問題を解決してしまえるのなら、それで人間と社会との隔絶が描けるわけがありません。以上が素晴らしき世界が全然素晴らしいと思えない主な理由ではありますが、しかし唯一本作に社会の歪みを見出せるとするなら、それは何かに、対して憤ること、それ自体についてのラディカルな拒絶と弾圧なのだと思います。
うん、
主人公は作中ことあるごとに何かに憤り、暴力を振るったりしますが、当然ながらそこで問題となるのは社会の欺瞞に対して憤ることそれ自体ではなく、憤る手段として無軌道な暴力に身をやつすことです。実際親父狩りやいじめ、万引きの冤罪など彼の怒りには大抵の場合正当性があります。私には本作は彼が内面で孤独に抱えた義憤に誰かが寄り添って一緒に怒り暴力を振るう以外に憤る手段を考えることこそが真に彼を救う行為であったはずなのに、周りの理解者ずらした連中は口を揃えて憤るなというだけで他人の感情を1ミリも理解しようとしないので、やりようのなくなった人間が社会に抹殺されるお話なのだとしか解釈できません。無論、欺瞞に対して声を上げずに保身のために見ないふりをする欺瞞は、時として傍観者に徹し得る私たちの現実に根ざしている問題であることは確かなのですが、本作はついぞそれを社会共同体に、組みする人間の、根源的な歪みとして明確に問題提起しません。ちょっと待って、長いな。万に、待ってくださいね。今ちょっと、万に一つそういった目線も含めて監督が皮肉として描いていたとしても、どちらにせよ本作があったかも、良き隣人に人間が救われかけたお話として、間違ったパッケージングがされているのは本当に最悪だと思いますし、果たしてそのパッケージで作品を受け止めた観客の、まあ、胸中に残る、胸の中に残るものこそ、本作が描けなかった現実に横たわる社会問題への、理解者前とした病的に歪められた認識の齟齬なのではないでしょうか。描写やシナリオだけは絶妙にダニエル・ブレイクっぽいのも、めちゃくちゃムカつきますし、言うまでもなく素晴らしき世界に堅牢地作品のような誠実さは微塵も感じられませんでした。まあ、
そうね。
そうですね。まさしく人間を食い物にしている、そんな映画だと思います。本作の描く世界に温かいものなんて何一つありません。人間の冷たい軽薄さがあるだけです。以上が感想になります。大変な長文な分毎度申し訳ございません。ではでは笹川ということで、笹川さんからでした、はい、ありがとうございま す。はい、
割となんか言いたいことの要約言われちゃった感ある、
うん
まあでもね、なんかこうでも西川美和が今までやってきたことってまあそもそもこうだったよ、だからいいってわけじゃないんだけど、そう、うん、っていうのはなんかある部分ではもうちょっとあるかなっていうのはありますが、うん、はい、
はい、
で続きまして、あ、大丈夫ですか、
はい、
佐川さんのメールに関しては
ちょ、まあね、はい、がっつりしたメールすぎて、そのなんつうの、下手に話し始めたらもうその本編突入しそう、
本編入っちゃいますね、
本編にいっちゃう、
あとでね、
はい、ラジオネーム頭脳少年さんからです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
肉地図の皆さんこんばんは。素晴らしき世界見てきました。見てよかったなと思える作品でした。元ヤクザの人が直面する厳しい環境が描かれていましたが、主人公三上に積極的に関わってきてくれる人の多くが親切で、彼らが作品の中で救いになっていてよかったです。あと三上の切れやすい性格にはドキドキしました。特に終盤、介護職についてからの我慢が連続するシーンでは、とうとう彼が切れてしまうのではと本当にハラハラでした。三上が必死に我慢しているのを見ていると、それだけのことをする価値がこの社会にあるのだろうかと考えてしまいますと、最近ヤクザやその家族、ヤクザを辞めた人の人権問題に着目した作品が増えています。近年だと東海テレビのヤクザと憲法、
はいはいはい、
直近だとヤクザと家族などがあります。ヤクザであれ人権は守られるべきですし、特に彼らの家族や三上のようなヤクザを辞めて社会の中で新しい一歩を踏み出そうとしている人に、差別による不利益があってはならないと思います。この素晴らしき世界でさらにヤクザの人権問題に注目が集まることを考えると、本作が作られたことには社会的意義が大いにあったと感じましたという小手頭少年さんからのメールでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
そうね、あとまあこのポッドキャスト的に言うと多分去年、今年か、やったあの、ブライっていう映画が多分、ちょうどこの、いわゆる、ヤクザっ
ていう、まあその存在っていうのがちょうど社会の中に存在し得た頃の最後までも描いてて、
うん、
多分その後
最後とんずらするけど、
そうそう、で最後だからその後ヤクザがいわゆるそのヤクザとしては社会の中では存在できなくなって以降のことっていうのをまあ描かないで逃げちゃったのがまあやっぱねブライって感じだと思うんだけど、多分こうブライとまあ今作とかを見ると結構なんかそこはこうつながるかなっていう感じはまあなんとなくしますけどね、
ブライらしい去年末です、
うんうんうん、ありますね、はい、でもう一ついきます、はい、
はい、
ラジオネーム実写版おかげやまさんからです、ありがとうございます、
ありがとうございます、
おかげやまさんね、ありがとうございます、はい、映画が見られる時間がかろうじてできて素晴らしい世界を見ましたが、見終わってから購入したパンフレットが想像以上に分厚くて何事と思い開いてみたら、お、脚本が掲載されていてとてもこれはいいですねと、
たまにありますね、他にそういうパンフレットね、
ねえ、他にもスタッフとかの周り、語りもかなり多く語られていて読み応えがあるのですが、布団の中でこれを読んでいて感想をお送りしようと思っていたら寝落ちしてしまい 100% ごめんなさいということですね、はい、
100% ごめんなさい、
100% ごめんなさい、
あれなんだっけ、あの下の階に住んでるさ、
はいはい、
外国人の人みたいなのがいて、あ、うん、があの謝るときに 100% ごめんなさいって謝るっていうのが
あ、あの 芋ゴリラとね、芋ゴリラの周りにいた人ですね、はい、というわけで締め切りを過ぎてからの感想です、あ、でも全然大丈夫です、はい、刑務所で過ごしてその16年で様変わりしていく世界、それによって失われていくものは切ないのと、殺人という罪を犯したことやヤクザ、反社会勢力というと関わりを持っていたことで初めて彼に関わる人間には、恐れ多い存在として映ることがあるなと感じると、うん、次第に三上と関わりを進めていく上で本編では語り部として登場するもう一人の主人公的存在の中野大河演じる、角田や生活保護の申請を通して彼と関わりを深めるケースワーカーの男、あと教習所の人、しかし終盤に出てくるヤクザのイメージを演じる人物と普通の人間としてその環境に合わせて新たな仮面をかぶろうと演じる三上の部分が見ていてもだえそうになったと、でまあなんか以下いくつかちょっとトピックを抽出して書いてくれてるんですが、はい、生活保護について、今コロナウイルスの件でだいぶ話題に上がるようになった生活保護、いずれ自分も頼りになるのではないのかという我が身のように感じる時もありつつも、反社会勢力の資金源にされることへの警戒や生活保護を受けることへの後ろめたさといろいろ考えてしまいますと、それでも生活保護には甘んじず社会との関わりを持とうと仕事に就きたいと道行く働く人々を見つめてたりするところがいいんですよねと、今は使う人いるのかなって感じる公衆電話で見ていた、立体歩道橋を電話しながら駆け上がる男性が後に三上自身がスーツを着て同じ構図で撮られた時は込み上げるものがありますね、ああなるほど、車の免許、私が講習を受けた時は1対1だったのですが、あんなことされる相手と一緒にやっていたらさすがにえってなるか笑いこらえきれないですよと、いや劇場でもこの辺とかベトナム人のまとめ役の男の、ゴリライモか、イモゴリラじゃなくてゴリライモね、ゴリライモと対峙するところとかは笑う人結構いましたけどと、一応助手席の先生が座るときにはブレーキペダルがあってちょっとでも怪しい動きとかダメ出されると踏んでくれる、私はよく踏まれましたですけど、ちょっと踏んでくれてもいいんじゃねえかなって気はしましたと、後に介護の職に就くもののスーパーの店長の、松本が送迎用の車で使えるかもしれないとフォローを入れたり無駄にならないという感じでいいですねと、さっと差し込まれる、運転免許試験の問題のところで社会の善悪の基準の実は難しさに、悩まされているところが個人的に気に入ってます、私自身あの問題は引っ掛け感があるのと、今まで自身の気持ちで判断していた善悪、許さないことに対して社会の基準では実際どうなのか、そこに合わせていこうとして、ひざまずくのが見ていけますと、三上が初めて iPhone を手にして動画を撮っているところが木漏れ日のキラキラとしたところで何か彼のすごく純粋さを感じてしまう、角田が動画を撮っていて後々それが映画内映画みたく一本の映像として完成していくと思っていたので、ビデオカメラ壊れてからいや一切撮らないんだなって、思ったりと、うんうん、長澤まさみ演じる先輩がなんかよくつかめない人物で焼肉食っていて前掛けおもむろに外して食べないのかなと思ったら次のシーンではなんだかよって言ってちゃんと飲み食いしてるんだろうなと思えたり、なんか言動に一貫性がなくフラフラしてるというか思いつきで行動してる人物に見えると、
で、いい映画でした。あくまでも個人的な思いとしては、犯罪を起こして刑務所に入り、刑務所入りはしたくないな、点々点、と思ったことと、劇中に出てくる人々のように、出所した人に優しく接するかどうかは、それは相手次第なのかなと思えたこと。皆様の感想次第ではもう一度見に行きそうです。では、では失礼します。ということで、おかげやまさんからのメールでした。はい、
ありがとうございました。
教習所がさ、はいはい、なんか、生徒が二人だったので、あれ、一発目から、その、仮免試験だったからって、
そ
ういうことでしょ、
うん、そうだと思います。うん、あれ、多分、教習所っていうか、あの、免許センターなんだろうなとは思いました。うんうん、
だ教習をすっ飛ばして、一発で試験受けに行ったってことだよね、
うんうん。試験受けに行ったけど、まあ、全然ダメだったっていうね。う
ん、でも実技の試験って普通に2人とか3人とかでやんない、
まあうん、まずの3人ぐらいでもうやるけど、うん、でも多分あれはもう実技一発でもうあれ一発でいけるよって言って受けに行っちゃってんじゃないって、まあ、前後の物語の流れからしてもそんな感じでしたけどね、
うん
う
ん
うん、
はい、はい、
ということで、素晴らしき世界ですが、皆さんいかがでしたでしょうか。
いやーまあ、僕は、まあ、さっき書いた笹川さんのメールに一番感想近くて、はいはい、なんか見てていい映画だなって思うこともあるし面白いんだけど、なんかその、まあ、何あの怒る怒らないの軸以外にさ、うんうん、なんか怒り方の軸ってあるじゃないですか、やっぱ、はいはいはい、なんかそこが完全にさ無視されて終わるからさ、うん、その段階の話これみたいな、 なんか、うんうん、最後のさもう完全にネタバレっぽくなっちゃいますけど、最後なんかその三上があの介護施設で働くってなった時にさ、うん、あの何知的障害者の人をさあの別の職員がいじめてて、うん、それに対してあのブチ切れて殴りかかるオアノットみたいなのになるじゃないですか、うんうんうん、妄想のシーンとかも入れて、あれもさなんかな何殴りかからなくて俺は、ま、暴力に行かなかった、であの知的障害者の人もなんかあの台風が来れた時にお花を大事にしててよかったねみたいなのが、うん、落ちっていうか最後の感じじゃないですか、うん、なんかさそういうことならいいのかみたいな、
いやそうじゃないと思うよ俺、うん、あそこで俺なんか多分、ネタバレするけど、しますが、
うん、
俺さ、多分あれ最後、憤死してると思ってて、
三上って。はいはいはい。
あの、ずっと血圧が高くてやばいっていうのは、
うん、
あの、まあ、作中の描写で何度も出てきててさ、で、怒りそうになると血圧が高くなるから、うん、やばいやばいって言って、あの、うん、それこそ本当血圧を下げる薬を、その都度、三上はだから飲んでたわけだけど、うん、最後あそこでその同僚のちょっと知的障害がある子っていうのが他の同僚にまあいじめられてるのを見た時に、普段だったら切れて多分そのなんだ彼をバカにしてる職員をボコボコに殴って半殺しにしたい衝動があるんだけど、そこは社会にコミットするためにぐっと抑えて、だからあそこで多分初めて彼は暴力を振るわないっていうことによって格好好きでその社会にコミットするんだけど、結果としてそこでその怒りを飲み込んだせいで、多分最後俺あれ噴死してると思って、最後部屋に帰ってきて血圧上がって噴死してると思って、だからもうなんだろう、基本的にそのもうこの社会の中では生きることができなくなっちゃってる人の話なんだろうなっていうのはまあ思った部分ではあって、
うん、
でじゃあそこに対する距離感がどうだったかっていうと、結構なんか俺は引っかかる部分もありつつではあると思うんだけど、うん、なんかでもその結構この作品でもそんなに冷たかったかっていうと冷たいだけではなかった気がしていて、うんうん、やっぱりそのスーパーマーケットの店長だったりとか、その生活保護の、うん、あの受付の人とかってやっぱりその
ケースワーカー
ね、あの受付の人があって、やっぱこう普通だったら多分あそこでこう反社、まあ、あなんだっけな、反社だから生活保護受けられないじゃなくて、所属してってから5年は生活保護受けられないとかだったかな、まあ、なんか反社だからイコール完全に受けられないわけでは確かなかったと思うんですけど、なんかでもっていう中で、まあでもその普通だったら突っぱねるところをこう、なんとか、その、あそこの職員さんなりになんとかこう、三上っていう人物をね、あの、社会にコミットできるようにして、こう、手を差し伸べようともしていくっていうところで、必ずしも冷たさだけではなかったとは思うんですけど、でもなんか、思うのが、西川美和って、なんかでもやっぱり、こう、
まあなんかすごいこう、長い言い訳を、まあ今作見たときに、やっぱ思い出したりして、なんかこう、うまく生きることができない人を作品の中で描くときって、なんかその、うまく生きることができない人の人生をなんとか、まあ、そこに、そのうまく生きることができない人の人生と自分の人生がある瞬間で重なって、で、彼のために自分が何ができるだろうって、彼にどうすれば寄り添えるだろうっていうふうに思うけど、うまくそこに寄り添うことっていうのができないっていうことの葛藤っていうのを、まあ、長い言い訳も今作も描いてる気がしていて、なんかだから、結構、その結局、その、ある種、傍観者でいていいのかっていう自意識のところで、ところまでがなんかすごいこう、西川美和の描けることの限界っていうか、なんかそこなんだろうなっていうのは結構なんか思ってる部分であって、長い言い訳だと、だからその、お互いの妻が同じバスで死んじゃったことがきっかけで、だからその、まあ有名な小説家である主人公っていうのが、トラック運転手の必ずしも豊かな生活ができているとは言えない男と、まあその息子たちと一緒に暮らすことになるっていうところで、そこの彼らの生活、トラック運転手の彼の生活っていうのと、まあなんか自分のその、それなりに恵まれてる生活っていうのを見たときに、なんかこう、そこでトラック運転手の彼のために何かできないだろうかっていうことを思いつつも、なんかやっぱり、で、そこでその、彼に寄り添うことっていうのが、何かしら自分の、その、人生の欠けてる部分だったりとか、こう、持てていない純粋さみたいなものに寄り添うことになるんじゃないか。まあ、なんか、持てていない、その、欠けてる部分みたいなものを、なんかその彼と触れ合うことによって何かも取り戻せるんじゃないかって思うけど、結局そうじゃないみたいな感じの感覚っていうのは、まあなんか結構、今作と通じるなっていうか、多分、三上ってキャラクターがすごい印象に残るけど、多分、究極のところ、割と、角田っていうキャラクターの方に、こう、監督自身であり、まあ、あと観客っていうものも重ねるような作りにはなってるんだろうなっていうのは、でもなんかそこの部分ではちょっと、そこの視点の置き方自体は、ある種冷たさなのかもしれないですけど、っていうのはちょっと思った部分ではありますが。
いや、なんか、死因の部分なんだけどさ、なんか僕もなんか確かにあそこで噴死したのかなとは思ったりもするんだけど、その後に帰りにさ、元、奥さんとかからさ、電話かかってきてさ、たりするから、なんかそこが直接のさ、死因みたいな感じで取れないから、なんか、僕、確かにその、最後、ラストカットの切り取り方とかが明らかにこう、反語的にさ、素晴らしき、タイトルに対して反語的だなっていうのはわかるんだけど、そこに対する距離感っていうのが、そこまでのシーンで、全然つかめないから、なんか、どう思っていいのかが、すごいわからない作品にはなってるのかなとは、ちょっと思ったところであるんですけど。
確かに。俺もなんか、俺、噴死ってなんか思えなくて、多分、その理由って、今、高島君が言ってたみたいに、あれってなんかさ、彼にとってなんか、世界がちょっとだけ美しく見えて、なんか自分もそことに、ね、生きていけるかもしれないって思ったっていう流れじゃないですか。なんかその、何まあ、元奥さんから、今度ちょっとご飯食べに行こうって連絡があったとか、なんか、お花もらったとか。だからなんか、そう、その前の前のシーンである、あのさ、怒りを抑えたっていうところと、なんかこう、うまく通じてないっていう感じがあって、
でもなんかそのこの世界を美しいって思ったっていう感性っていうか感覚っていうのと、でももう彼の中でもう自分自身ではどうしようもないぐらいにその、もう暴力への衝動があることっていうのはやっぱり両立しうるというか、そのこの世界が美しいと思ったり、そこでその触れ合った人との優しさ、まあ人のぬくもりに触れることができたっていうことで彼がこう感じた部分っていうのと、でももうそことは関係なしにやっぱりその衝動的に暴力を振るってしまうっていう、もう彼の反省から出てくるその生き様から出てきてしまうそういうものっていうのは 結構なんか、うん、むしろなんかその一人の中にあるその衝動みたいなものと変わりたい部分みたいなものの葛藤みたいなのが両立しうるかなとは思ってて、うんうんうん、なんかすごい、うん、はいはい、
いやなんかそうね、だからなんかそのなんかイングマール・ベルイマンのさ、ノイチゴって映画とかあって、うんうん、なんかその、あれって別に最後死ぬわけじゃないけど、うん、俺こんな人生で良かったのかなと思ったけど、なんか昔好きで告白できなかった人と同じ役者が演じてる似た若い女の子から、あなたの、おじさんあなたのこと好きよ、好きよっていうかなんか、素敵だと思うわって言われたことによって安心して眠れるみたいな終わり、オチなんですけど、うんうん、ちょっとそれ的な、なんかこう、おじいさんがなんかこう、あ、良かったってなんか終わる系映画のオチとしてちょっと見えちゃう節があったんですよね、うんうん、なんか。今作
なんかでもこうすごい思ったのがなんかなんだろう、うん、あのノンフィクションってあるじゃないですか、
うん
うん、
あの日曜の午後にやって
る、うん、午後にやってる、なんであの時間なんだろうね、
フジテレビのね、
うん、なんかザ・ノンフィクションを見てる自意識にすごい意識的な映画だなっていうか、なんかすごいここで描かれる三上っていうキャラクターの描かれ方っていうのがなんかこう結構チャーミングなんだけど、でもあくまでもやっぱりその他者である、自分たちとは違う存在であるっていうバランス感にやっぱり終始していて、なんか結構こうなんだろう、普通にこうなんか見てるとさ、やっぱすごい素直な人だし、なんかこう、うんうん、人からかけられた言葉とか行為に、まあ、結構ストレートに何でもこう、うん、返していく姿っていうのは、うんまあ、なんかすごいこうチャーミングに見えるし、ある意味人懐っこさすら感じるようなね、うんうん、人物ではあるんだけど、同時にやっぱりその例えば親父狩りを見つけてそれをボコボコにするシーンとかで、やっぱこう口から血を流しながら笑ったりとかしてる姿とかって、うん、やっぱりなんかああいうのを入れることによって、うん、なんかそのあこの人はなんかこう共感できるかなって思いつつも、でもなんか共感っていうか、うん、理解し合えるかなって思いつつも、なんか絶妙なところでその、
うん、
彼の中の暴力、ちょっと理解できない暴力性によって、うんうんうん、なんか結構それが突き放されていくような感覚っていうのがすごいあって、でなんか結構こうそこに対して野じ馬的な気持ちで見てしまうのか、うん、なんかちゃんと寄り添いたいのか、うん、でもなんかこうカメラ越しに寄り添うって言った時に多分寄り添うことなんてできないじゃんっていう、うんうん、なんかすごい、うん、結局なんかこう三上自身の問題っていうよりもなんかこう、うん、ある種寄り添いたいとも思うけど、うん、なんかでもやっぱりそこにこう他者を感じる、なんかこの人、
うんうん、
なんかこうなんだろうな、こう助けたいっていう時にある種その人をコントロールするような部分っていうのはあるかもしれないけど、
うん
うん、なんかでもこうそうではなんか果たしてそれがその人にとって幸せなのだろうかとかっていうなんかそういうことも含めて、結局なんかその外からその人にどう触れ合うかっていうことの自意識の話に、うん、なんだなとは思ってて、うん、でまあなんかでもその自意識ってどうなんだろうっていうのは思う部分ではあるのねっていう感じ、とりあえず、
うんうんうん、
なんかそれって結構その、まあ、結構前の回だけどそのジョーダン・ピールのアスについて喋った時とかとも結構近い距離感っていうか、うん、なんかまあでももちろんその三上が社会にコミットですることが難しいっていうことと、それを自分事として捉えられるかっていうのはまたちょっと結構三上っていうキャラクターがなかなかこうすごい共感しづらいバランスのキャラクターではあると思うから難しいとは思うんですけど、なんかでもそのシステムからはみ出している人に対してなんかある種ちょっとこうそれを傍観するような視点でいるのはどうなんだろうみたいなところの自意識になんか終始してる話だなと思ってて、なんかそれって今の時代っていうか、なんか2021年の今見ると結構なんかその自意識ってなんかちょっとこう うんうん、なんかこう歯がゆい感じがすごいするというか、うんうん、なんか共感できないわけじゃないんだけど、そこの自意識自体に、うん、だし、まあ、普通に見た時にやっぱり共感するのは中野大河演じる角田っていうキャラクターのポジションだとは思うし、
うん、
っていうのがね感じかな、うんうん、
はい、
なんかその結構角田がカメラを回さなくなってからって、でも結構その、うん、三上を見てるっていう描写が、まあ、結構すごいあって、うん、なんかあの後半で就職先決まりましたおめでとうございますっていうパーティーをさ、うん、囁かながらするところがあるじゃないですか、
うんうん、
であの時にその、まあ、梶芽衣子演じるね梶芽衣子演じる、はい、まあ、担当だった弁護士の、まあ、身元引き受け人だった弁護士の、まあ、奥さんっていうのがすぐに怒っちゃダメだよって、その、カットすることがあっても見て見ぬふりをして深呼吸するっていうのが、まあその、まあ、格好つけてだけど、まあ、三上にとっては必要な処世術だよっていうことだと思うんだけど、
うん
うん、まあそれを言われた時の、はい、わかりました。今後本当にもう、イライラして、こう、何かを殴りたいと思った時は、あなたの顔、あなたたちの顔、思い出しますみたいなことを言ってる三上の横顔のカットがあるんですけど、その時にピントは三上に合ってるんだけど、うんうん、ずっとそれを凝視してる角田の顔っていうのがピント合ってないんだけど、向こう側に、うん、あのカメラの向こう側にあって、うん、なんか結構やっぱりそのおそらくそこでの角田の表情は見えないんだけど、
うん
うん、多分あよく言ったって顔じゃなくて、多分多少本当にって顔って多分見てしまってはいる気が僕はするんですよ。なんか結構なんかその感じっていうか、そうなんかその距離感だよなっていうかが、まあなんか結構この映画の感じだったかなとは思っていて、うんうん
うん、
だね、なんかそう
なんか個人的には結構あのあれっすね、あの格好の巣の上でのジャック・ニコルソンが、
はいはい、
あのそのままあのロボトミーされて終わったみたいな感じに結構思えちゃって、なんかあの作中で三上があの笹川さんのメールでも書いてあったけど、あの怒るシーンっていうのが基本的に真っ当な怒りでしかなくて本当にリンチされてたりとかさあの正しくないことだった時に怒りっていう沸点が湧いてきた時にこう何をされるかっていうとこう基本的に社会が怒るなっていう、こうメッセージしかなくて、だからあの怒るか怒らないか我慢するかの、あの二項対立でしかないのが結構なんでそのバランスなのっていうのが、まず思ってて、だから多分この映画に必要なのって、あの、他の、その、いろいろ関わってる人たちが三上に怒るっていう手段以外の憤りを、自己表現するっていう方法を教えるっていうのが多分、一番の解決策だと思うのに、なんか、だからこそ、その、なんて言うんだろう、そのコミットできるかコミットできないかの二極になっちゃってるから、うん、だから最後のそのあのしあの介護施設でのあのリンあのいじめられてるシーンも、うん、止めるっていう選択肢があっていいはずなのに、
ね、
あの、
うんうん、
そこをわあえてというか描かないことによって、なんかもう完璧に三上っていう人を他者というか、
うん、
描いちゃってるし、
うんうん、
さらに、あの、そこになんか、あの、ちゃんと怒り、あの、あそこに対して、あれをおかしいと思うっていう感性自体も、
うんうん、
それってちょっとどうなのっていうシーンで描いちゃってるからこそ、うん、なんか、その、なんて言うんだろう、三上が本当にその、今の社会において三上みたいな人が少なくなってるし、
うんうん、
あのちゃんとあの憤れる人が少なくなってると、
うんうん、
感じがある、あの言える人が少なくなっている中で、うんうんうん、あの言うっていう選択肢を外部あの 格好好きの普通の人たちが、うんうん、あの怒るな怒るな怒るなっていうことによって、うんうん、どんどん虚勢していくっていう感じが、うんうん、すげえ気持ち悪くて、
うんうん、なんかでも
なんか、はいはい、うん、あ、どうぞどうぞ、
なんかでも結構こう難しい部分としてなんか、うん、まあ、それはでもちょっとずるい部分でもあると思うんだけど、うん、なんかその三上っていうキャラクターが怒るっていうことが、うん、必ずしも義憤っていうことだけじゃなくて、うんうん、ある種結構その彼のもう本性としての暴力性みたいなことと怒るっていうものをリンクして描いてしまってるところっていうのが結構なんかその今作のそのなんだろう今の批判の部分に関して結構分かりづらくしてる部分っていうか、その怒るっていうことがさ、なんかこうこの映画を見てるときっかけはなんかこうやっぱ親父狩りだったりとか、あと本当にその会社の中でのいじめってか、
うん、
職場の中でのいじめっていう、うん、その怒りの動機自体はちゃんとあるんだけど、うん、なんかさもそれを目にした瞬間に彼の中で何か暴力のスイッチが入って、
うん、
そのそこで暴力を振るうことがなんかある種彼の存在証明みたいになってしまってるっていうこと、描かれ方を多分してる気がして、うん、で多分それがイコールで、うん、多分ヤクザとしての生き方っていうのとイコールになってると思うんだけど、うん、でも、うん、なんか今作の彼が暴力のスイッチが入って暴力を振るっていう暴力の振るい方が、うん、なんかヤクザとして云々っていうよりも、うん、なんかちょっとやっぱある種そういう病気の人じゃないけど、
うんう
ん、なんかやっぱ変なスイッチが入っちゃうとなんかそうなっちゃう人に見えるようになっていて、うんうんうん、なんかそれはでも結局のところそのこの三上っていう人物をその、うん、いわゆるカメラマンとか、まあ、格好好きで普通の側からして共感しづらい人物に描くためにそうなってる気がするんだけど、
うんう
ん、例えばそのなんだろう、うん、仁義なき戦いのさ、うん、広島死闘編に出てくる北大路欣也とかってさ、うん、まあ、彼はだからもうその人を殺すっていうことしか、うん、でしか自分の存在が証明できない人物になっていて、まあ、彼がその何か人に何かをしてもらった時の恩に報いるとかって言った時とか、うん、その人にかけられた言葉とかの一個一個でこう、うん、簡単に信じてしまって、
うん、
その起こす行動の全部っていうのは基本的に暴力なんだけど、うん、でも仁義なき戦い、うん、広島死闘編の北大路欣也とかはその、うん、彼がそうなってしまったこと、その暴力っていう形でしか、うん、そのコミュニケーションができなくなってしまってることっていうのもちゃんと同じ人間として理解できるし、
うんうん、
そうなっていってしまった過程っていうのも結構わかるんだけど、
うん、
なんかその素晴らしき世界は結構そこがこう分かりづらいっていうか、なんかその、
うん、
最後まで三上っていう人物がすごいこうやっぱ何かの衝動で暴力を起こす、暴力の部分においてはすごい他者性を持ってる人物に見えちゃうから、
うんうんうん、
そことやっぱり何か間違ってると思うから起こるって、むしろ社会にコミットしていく意味の言語だと思うんだけど、なんかそこと合致しない形で暴力が独立して存在してしまってる感じっていうのはまあなんか結構あって、なんかだからこの作品がどうとか、まあだから結構それはなんかなんだろう、ちょっとずるい部分というか、
うん、
ではあるかなっていう、
うん、
でなんかやっぱさ僕は笹川さんほどそのテンション高くはないけど、
うんうん、
でもそれってやっぱ最後に出てくる素晴らしき世界っていう、うんうん、結構やっぱこう、まあ、西川美和って絶妙にちょっとブラックユーモアみたいな感性ある監督だとは思うんですけど、うんうん、結構なんかやっぱりこうそっちに最終的に引っ張られてしまうような感覚っていうのはすごいあるなっていう感じはね、なんかもちろんなんかなんだろう、
うん、
初期のヘビイチゴとか、ヘビイチゴだったかな、うん、とかに比べたら全然西川美和ってブラックユーモアみたいな感じでそんなに初期ほどないけど、でもなんかやっぱりそのすごい寄り添おうとするところとブラックユーモアみたいなところっていうのがすごいこう、うん、ブラックユーモアとか皮肉みたいなところっていうのが、うんうん、なんかこうすごい難しいバランスの映画だったなって、
うん
うん、結構なんか最後皮肉の方に行ってしまった感じっていうのはするかなっていうのはあるんですけどね、うんうんうん
うんうん、なんか割と僕はあんまりこの映画、まあ、好きではなかったんですけど、正直好きではなかったんですけど、
うんうんうん、
まあ、でもなんかやっぱ脚本というかそのセリフとかその人物造形みたいなところで言ったら、まあ割とちゃん、うん、まあ、僕は割とちゃんとしてる方ではあると思ってて、
うんうん、
それは 多分六角政治がね、あの店長です、うんうん、店長とかが結構その、うんうん、なんていうんだろう、まあ、最初そのね登場の仕方自体はなんかあの明らかに何冤罪の万引きをさなんか深めてきてみたいな人ではあったけど、うんうん、それ以降出てくるとなんていうんだろう、別にそのただのこうおじさんでしかないのに、なんかその、うんうん、要は役所広司が真三上っていうことがそのめちゃくちゃ乱暴な口調で、あのいや俺はもうそういう人間だから、あのもう いつでもあの人殺して3000までどきゅってやるからとかって言ってるのに対して、あの、あんたそんな人だったのかとか、そういう ことじゃなく言葉じゃなくて、あ今日虫の居所が悪いんだね三上さんって言うじゃないですか。なんかああいう感じのなんかこう人を、まああれそのちょっとなんだろう、そのそういう感じのキャラクターばかり置いてるせいでバランスをちょっとおかしくねみたいなことは思ったりもしたんだけど、うん、その要は、うんうん、なんていうの、三上に対して物分かりがいい人が多すぎないかみたいな感じはちょっとしたんだけど、うんうんうん、まあでもそれはそれとしてなんかこうそういうなんていうのかな、このセーフティーネットの話とそのそこからこう漏れていく人とかの話とかっていうのをいろいろこう、うんうん、ね話として盛り込んでいこうとしたときに、あの個人レベルでこうかけてあげる言葉としては。とか、なんかその取っていく、なんていうの、接していくスタンスみたいなこととしては、うんうん、なんか、あ、こういうかけか声のかけ方ってあんだなみたいな感じっていうか、
うんうんう
ん、なんか、割とこう、だから、一人一人の、まあ、結構ちゃんとその人の立場とか仕事とか、できる範疇とかっていうのは、たぶん、まあ、あるし、あるけど、あのその範囲内では、結構、なんか誠実にはちゃんと描いてるなと思ってて、だから、あの、うんうん、僕見てる最中はちょっとどうかなと思ってたけど、その最後に働くその介護施設でのいじめの一連のシーンとかが、うん、まあその、うんうん、なんだろうな、悪すぎないっていうか、こんなここまでその、うん、何そのさ、だって普通にこう入居者っていうかさ、あの施設に普通にいる人たちもって、うん、あんだけいるところでさ、あんな大声でさ、なんか施設の職員のなんかあのモノマネとかして、なんか似てるとかやるっていうのは思ったけど、
うんうんうんうん、
まあ、そう、それ、そういう面での描写はちょっとなんかやりすぎじゃねえのとは思いつつ、まあでもそれはそれとしてなんだろう、あの人、あの真似をしてるあいつ自身めちゃくちゃムカつくように描いてるけど、同時になんかこう、でもこいつ多分、こう仕事する上では多分すげえ仕事できるやつではあるんだろうなっていうかさ、なんかあの、あ、そう、なんだろう、なんか別にそのだから、だからいいってもんじゃないけど、うん、なんだろう、こう、
まあ、
そう、こう世の中全体に対するなんかこう目線、をなんだろう、一応ちゃんとこう持った上で、じゃあどう描くのみたいなところで、そこのバランスはちょっと失敗してると思うけど、うん、なんか目線としては結構こうちゃんと持った上で見ているのがいるとは思う、
うんうん
うん、ですよ。
うんうん、わかるわかる、う
ん、だからなんかこう一番僕がこの映画で引っかかった部分はなんかミッドナイトスワンとすごい似てて、うん、あのこれ、うんうん、この話って僕基本的に僕の見方ではうん、なんだろう、こう世の中とのこう折り合いってまあそうそうつくもんじゃないけど、なんかそこの、うんうんうん、折り合いのつけ方みたいなところをの入り口に立つような話で見てたんですよ、結構その三上の実家ね、うんうんうん、でだとするとここから先三上がどう生きていくかの方が大事で、ここで三上殺しちゃうとそれフィクションとしてはそれは美しいかもしれないけど、なんかその、うん、人の人生描く映画フィクションっていうか、まあ、一応実話ベース の, 何あのノンフィクションの小説とかですけど、うんうん、まあ、だとしても、ね、そのなんかここで殺しちゃうっていうか、まあ、死なせちゃうこと自体はなんかなんかなんだろう、結論になってなくないですかみたいなのがあるからあんま好きじゃないんですけど、
うん
うんうん、だからまあなんかそのなんだろうな、こうそこに行く手前の部分で の, その人物の描き方とかもろもろはなんか、あ、まあそこはちょっといい部分ではあったかなとは思ったりは、
うんうん、いや、なんかむしろそのこの時代の生き方っていうか社会にもう圧倒的に生き方としても合わなくなっちゃってる人っていうのがなんかこうどう生きていくかっていう話を描くけど、でも結局その生き方では生きていけませんでしたって話だと思うんですよ、
うんうん、
だからなんか結構その部分においては結構アイリッシュマンとかとも近いっていうか、うん、なんかそのいわゆるそのヤクザみたいな生き方っていうので生きてきたけど結局最終的にそれ通用しなくなって、で多分最後のまあ俺は最後紛失したと思って見てるんですけど、だからそのコミットして
生きようとしたら結局もうその生き方では生きることができなかったっていうラストにまあ見えてて、でむしろその彼を受け入れる社会、受け入れようとする社会自体は彼に対してある種優しかったりはするんだけど、でもなんかこうその部分でそのどんなに優しく接られたとしても、もう彼自身がやっぱり生き方を変えることができないっていう生き方をすることで、どんどんやっぱりその彼自身が他者っぽく見えていくんだけど、でもなんかやっぱ結構ヒトラムとしてはそこでの、ここまでの三上の他者性っていうのが果たしてそれはリアルなのかっていうのは結構思う部分ではあって、なんかそのいわゆる昔かたぎすぎてうまく生きていけないっていうのともちょっとやっぱ違うようなバランス感では描かれてる気はするので、なんかアイリッシュマンとかは全然そのこういう人が実在するっていうことは全然わかるんだけど、なんかまあでも特に後半の方、その結構ネックになってくるのが、幼少期に母親からの愛情を受けられなかった人っていうのはこういう風になりやすいっていう、その彼がヤクザだったからっていうよりは、そのまあある種、まあだからそこが難しいんだよね、そのだから結局その親がいなかったりとかするような人たちの、でもその生きていく生活手段としてそのヤクザだったりアウトローな生き方っていうものっていうのが、そのある種セーフティーネットじゃないけどセーフティーネットとして存在していて、それがなくなっちゃった後の社会の中で他のセーフティーネットで彼を助けようとしても助けられないっていう話だったと思うんですよ、多分後半で描こうとしてたことって。だからなんかそれってそのいわゆる普通格好好きの普通の生活の側から彼を助けようとするときにやっぱりそこでは限界があるというか、そのケースワーカーだったりそのスーパーの店長さんだったりカメラマンだったりっていう視点から彼をどうにかすることっていうのはできないっていうことだと思うんですけど、だからやっぱそこで出てくるこのなんか任侠とかとは別のやっぱある種その反射的に人を殴ってしまうような、その、ヤクザとしての生き方、まあ、ヤクザっていう生き方というか、ヤクザっていう、多分、生き物ぐらいのバランス感だと思うんですけど、結構、それは、どの程度リアルだったのかっていうか、なんか、役所広司が演じてるから、ものすごくチャーミングだし、魅力的な人物に見えるんだけど、やっぱりなんか、この、三上っていう人物の、その、存在感自体が、ちょっとなんか、これはどうなんだろうって思う部分では多少あったかなっていうのはちょっと話して思ったんですけど、どうですか？
いや、なんかそう、あのさっきそのなんだっけ、ずっとちょっと若干ずれちゃうかもしれないけど、さっきその高村君とかも言ってたあのさ、まあそのいか、まあ、いかる一通る一通るみたいなことで、いやでも何その怒るかもう無視するかみたいな、その傍観者になるかどっちかみたいなって、まあ確かにそうなんだけど。なんか三上の場合はあの、まあ、これだからこの脚本を書いて演出をしている西川美和監督の、まあ、作り上げたこの映画においてはですけど、あの三上にとってはなんかこうそのスイッチってもうそのどっちかオンオフしかないっていうか、いうふうには一応なってはいて、まあ、おそらくでも多分ね、分かんないけど、ね、でも多分そういう人はいるんだと思うんですよ、やっぱじゃあの、スイッチがそのオンとオフしかない人っていうのは、でだからあの時の三上に対していやいやあのお前そこであの怒って殴る、まあ、殴る下手したら殺すっていうところまで、あの行かなくても、まあ、なんかこう誰かにちゃんとなんか、叱るべき人に一回報告するなり、あのもう証拠の、ね、iPhone とか買ってたからその証拠の写真撮るなり、あのなんかもうちょっと別の手段ってあるんだぜっていうのを教えてあげられる人がまあいれば、まあ、そうなったかもしれないけど、まあ、少なくともあの場においてはそのどっちかしかもないんですよ、多分あのもう半殺しにするか下手したら殺すか、まあ、もしくはあのもう無視する無視してもう話を合わせるかしかなくて、なんか多分あそこでいやなんか他の選択肢あるよねとか、いや議論の方ってなんかいろいろあるよねって言えるのって、もしかしたらその僕ら、今話してる僕らはがなんかこうなんつうの普通の 人間っていうか、うん、
てかまあ社会性があるからだよね、
まあ、全員大学なんていうか、まあ、大学出てね、うん、普通にまあそれなりになこう実家で暮らしてきてたようぐらいの人たちだと、まあ、比較的そういう選択肢はいくつか浮かぶけど、
うんうん、
やっぱそれが浮かばない人っていうのに対しては、うん、だからその確かにねそのあの夫婦ね、あのなんだっけ弁護士夫婦のセリフって、うんうん、あれすごい上手いセリフで書いてるなと思ったんですけど、その、うん、いや表面的に言うと優しい老夫婦のなんていうかこう言葉、なんかこうアドバイスとかね、うん、人生をいろいろこう歩んできた、うん、まあ、ちょっと古めの、もう老いた夫婦の、自分よりもちょっと下ぐらいの、ちょっといろいろ失敗しちゃった人に対してのアドバイスみたいな感じのセリフでもありつつ、うん、同時にその三上っていう人を描いていればいるほど、お前らのその言葉絶妙にちょっと言葉がちょっと違うんだよなとか、うん、その言い方でこいつにそれ言うと逆にちょっと違う意味で取るぞとか、いろいろこう、うん、あとなんかなんていうのかな、その言葉的には表面上全然そんな意味にはなってないんだけど、絶妙に見下してる感じとかがなんかこう、うん、要所要所でこう垣間見えるセリフが結構最初のあのすき焼き食ってるシーンの時点からなんか、
うん、
なんかこう垣間見てか、まあ、すき焼きって選択肢の時点でなんか、うん、なんかお前もずっとなんか冷たい飯ばっかり食ってたんだから、うん、すき焼きとか食った方がいいだろみたいなあ の時点でなんか
別にそれはいいだろ、
いやいいんだけど
それはいい
だろ、いいけど、いやいいけど、でもなんかちょっとムカつきませんでした、なんか僕結構なんかムカついたんですけど、なんか、なんかそう、なんつうの、わかんないけどね、なんか。
僕はムカつかなかったんですけどね、そう、すき焼きに関してはそんなにでし
ょ。いや、なんか、
でもなんか、うん、うん、思うのが、その、でもどうに思うのか、その、三上が今まで暴力を振るってきたことに対して、反省は多分してないっていうのはずっと描かれてるじゃないですか。
うん、
その、
うん、
例えばその彼が刑務所に入るきっかけになったその殺人事件というのも、偶然家にそのチンピラが入ってきたから、向こうがチンピラがその口論を吹っかけてきて、で今にも自分のまあ妻に殴りかかりそうだったから、それをまあ払う火の粉を追っ払っただけだっていうような感じで、彼自身はだからその刑務所には入ってたけど、自分が暴力を振るって物事を解決したことっていうのに関しては間違ったと思っていないと、っていうかその向こうから悪いことが目の前で起こってきて、でそれに対して自分はその正当な理由を持って、そのそこで振るった暴力が正当だったかどうかは分からないけど、でもその正しいこととして暴力を振るったんだっていう感覚っていうのは多分最初から最後までずっとあったとは思ってて、で彼は暴力を振るったこと自体に対しては、その暴力って手段を使ってしまったことに関してはあれかもしれないけども、結局それにてこう物事に対処したこと、過去っていうのに関しては反省は全くしていなくて、っていう状態で最後やっぱ彼があそこで弁護士っていうか、あそこのパーティーの時に言われる、その見て見ぬふりをするのっていうのは、そのお前は間違ってるっていうことじゃなくて、もうその生き方自体が違うっていう、結構そのやっぱ彼の生き方自体を否定することではあるから、なんかやっぱすごい、じゃあ彼がでもおそらくなんか他のそのちゃんと法的な手段に訴えたりとか、その会社の上司とかに相談して職場での例えばいじめをどうにかするとかっていうあの解決策はあると思うんだけど、でもそれはできない、その言葉はを語ることはできない人物だよねっていう風にはやっぱり終始描かれてはいて、そうなんかでも多分と同時に、なんかでもそこで彼が憤ること自体に関しては間違いではないから、なんかそこの彼の生きづらさってか三上性みたいなものっていうのと、彼が生きることの理由の正当性みたいなところっていうのが結構なんか絶妙に咀嚼しづらいというか、部分
なんか、
はいはい、
みかん、多分結構弁護士の怒るなっていう言葉が絶妙にムカつくのって、多分他の人、あそこにいる他の人っていうのは何て言うんだろう、その、社会っていう、まあ巨大な、というか、まあ資本主義社会っていう、まあ言うなれば暴力性の持ったものの中でなんとか生き残ってる、だから自分に向けられた暴力に対して自分、ちゃんと教育とかが、教育とか、まあいろんな、まあ社会性とかがあって、ちゃんと、自分に、 あの来る暴力っていうのを受け流すことができる人っていうのが、うん、がそこにいて、うん、で三上っていうのはそれに対して何も教えてもらってこなかったからこそ、うん、その社会からの暴力に対して自らの暴力でしかこう対応できないっていう人になっちゃった結果、なった結果、ああいう、アウトローの人生を送ることになって、で、そこでもやっぱり、誰かから向けられた怒りっていうの、怒りじゃないな、暴力っていうの、うんうん、ものを、奪われないようにするためには、暴力振るうしかなくて、うん、あそこでだから三上が言われたのって、お前っていうのはもう暴力ふ、そういう人間なんだから、なんていうの、お前が社会で生きていくためには、ただ単にもう、なんていうの、自分からもう絞り取るだけ絞り取られる人間になれって言われちゃってるようなもんだから、うん、あの時点で。だから結構、深いというか、う
ん、てか、なんかあのさ、周りにいる人たちがさ、最初からなんかその何、こいつはもうそういうこと、何、暴力以外のこう怒りの表面手段をさ、できない人だっていうの、なんか、ちょっとぐらいさ、あってもいいわけじゃん。なんかその、なんか、暴力見かけたりしたら、なんか通報しましょうねとかさ、うん、なんか、相談しましょうねとか、一言忠告するシーンぐらいあってもいいと思うんだけど、最初からさ、下に見てて、なんかもうこの人はもうそういう人だから、なんか、お前は黙っててくださいみたいにさ、うん、なるわけじゃない
ですか。でもなんか
それがすげえ嫌だ。
そこまでも手前がわかるというか、なんか多分弁護士じゃん。
うん、そうそう。
で、弁護士で、まあ、角田っていう人物はどうかわかんないけど、でも彼も多分テレビディレクターっていうのが、まあ嫌で多分小説を書いててっていうところで、多分、弁護士にしても小説家にしても、やっぱりその、社会に対して、その暴力ではない方法で怒りを伝える言葉っていうのをちゃんと持ってる人たちではあるんだよね。だからなんかそので実際じゃああの弁護士の人たちがどうだったかっていうのは分からないけど、でもあそこでやっぱりその対処してきたヤックザの身元引き受け人になって、あそこまで親身に話を聞いたりとか世話をしてるっていう時点で、多分それは彼なりの多分社会の構造に対する、こう怒りというか、まあその、まあ、言葉、あの弁護士なりの言葉だったりとかすると思うんだけど、って言った時に、やっぱりその、三上っていうのがもうなんか、そういう自分の中で暴力以外での怒りの表出の言葉を持っていない人物。
うん
うん、だからこそ、あそこで言う見て見ぬふりって、あの弁護士自体があらゆるこの社会的なことに対して見て見ぬふりをしてるっていうよりは、もう、お前はもう、その怒って何かそれに対してこう怒りを表明するっていう時に、やっぱりでもそこでの三上の社会性のなさっていうのは明らかにあるじゃないですか。からこそもうお前はもう怒ろうとすると社会とコミットできないのだから怒るなっていうことだと思うんですけど、でも怒るなってされるとやっぱりもう彼はそこで生きていけないというか、でも なんでかって言って、まあ、なんか それはどうなのかわからないけど、やっぱヤクザっていうか、あそこでのヤクザがどの程度ちゃんとヤクザかわからないけど、でもなんかああいう形での怒りの表出の仕方っていうのはかつてはあったことではあるから、そう、なんかそこでのやっぱりその怒る言葉自体を奪われてしまってる。でそこに多分、あそこで見て見ぬふりって言ってる側に悪意はないんだけど、でもやっぱりその中で彼が怒るともう多分彼は社会にコミットできないからっていう、やっぱりもうなんか本当かどうか分かんないけど、やっぱその少なくとも映画内での三上っていうキャラクターのそのもう絶対に社会にはコミットする手段が断たれてる感じっていうのはなんかそこにあるなとは思ってて、まあでも正直ちょっと今弁護士は弁護士で多分彼は怒りの言葉って言ったけど、まあでもそれは正直俺が見て今かなり補った部分ではある気はするけど、そう。でもなんか今話してるようなさ、その普通の側っていうのは、なんかその社会の側に対して怒りをうまく言えない、純粋に怒りを言えないじゃんっていうことに対する足踏み感っていうか、そこに対する劣等感みたいなのは、でも確実に西川美和は多分意図して書いてることだとは同時に思うから、なんかそれはなんだろう、長い言い訳っていう映画で、その 自分の妻に対して好きだとか愛してるっていう言葉をずっと言えずにいた男っていうのに対して、そのすごい貧しい生活をしてるし、なんかそんなに対して勉強とかもしていないだろう、竹原ピストル演じるトラック運転手っていうのが本当に妻のことを愛していて好きだっていう言葉を言っていて、で妻が死んだのに泣くことができなかったその主人公に対して、その妻の死体の前でもうみっともないほどに泣き叫ぶ男っていうのを見たときに、なんかその彼が持ってる純粋さっていうか、そこの感情が直で出てくる感じに憧れるっていうようなものと、多分今作の三上の振る暴力性みたいなところに対する憧れっていうのは多分重なってるものだとは思うから、そうそうそうそう。
なんかなんかこの映画見て結構すごい思ったのが、うん、その本当は多分三上と社会の正しい方っていうのはどちらにもなくて、うん、あの中間にあるべきものだとは思うんだけど、うん、あの基本的にこの映画結構二項対立というか、あの社会の側が結構正しいというか、うんうんうん、で、そっからあぶれちゃった三上みたいな感じのこう、対立構造に見えちゃうから、特にその、なんて言うんだろう、その、教習所のシーンとかさ、明らかにもう、うん、刑務所生活が慣れちゃってさ、明らかにもうこの、日常生活に、入り込めてないっていう描写が結構多いからこそ、三上の方が、ずれちゃってるっていうことに、結構、なんて言うんだろう、かなりその、そっちへの意識づけっていうのがすごい大きくて、で、逆に、その、社会の側っていうのが、だから、その、六角政治とかもそうだし、ケースワーカーの人とかもそうなんだけど、うんうん、普通にちゃんとした働きをするからこそ、うんうん、そんなにそっちへの、その、社会に対する、なんて言うんだろう、これって本当に正しいことなんだろうっていう、うんうん、その、意識づけの描写が、僕が見る限り、そんな多くなかったから、うんうん、だからこそ、最後のちょっと、なんて言うんだろう、ラストシーンで、もうなんかその、あそこに関わってた人たちがなんか微妙にこう、演劇っぽい、立ち方をして。
演劇って暗転するときみたいな。
そうそうそうそう。そうそうそう。で、で、ちょっとどんよりとした青空っていうところで、反語的に素晴らしき世界って出るんだけど、だからなんか、あそこの反語に至る、もうちょっと社会の側の、それってどうなのっていうところがあんまり、こう、僕らに意識づけされてなくて、逆に、その、役所工事がちょっとずれてるっていうところの、への意識づけの方が、すごい、多分8、2ぐらいでそっちの方が強かったから、こっちがあのラストシーンを見て、どう考えていいかわからないっていう。
だからさ、花束みたいな声をしたでもさ、なんかそのタイトルってどういう意味なんだろうねってなったけどさ、今作もさ、同じくらいさ、素晴らしき世界ってどういう意味でみたいな、なんかその、何、皮肉で言ってんのか、なんかその、二重の皮肉で言ってんのかみたいなのがよくわかんないんだよね。
どっちもあるんだろうなって気は、なんか。なんとなくするけど。
うん。そうか。でも正直、素晴らしき世界。
あ、いや、いいっす、いいっす。
あ、どうぞどうぞ。
なんかでも、すごい思ったのが、なんかその、三上がこうなってしまった、まあこうなってしまっただと思うんですけど、うん、こうなってしまった背景にある社会っていうのはあるはずで、その社会のこういう仕組みの中で最終的に三上がこうなってしまったっていう、多分、それこそまあブライがちゃんと描いてたとは思わないけど、でもなんかその社会とヤクザとの接点みたいなことっていうのは確実にあって、多分今の社会に至る過程で多分利用されてきたヤクザっていうものは、まあ確かにあるはずで、で多分そこに対する一構成員として存在してる自分っていうのが利用されてること、利用されてきたことに対して気づいて怒るっていうことって、 できると思う。それはなんか仁義なき戦いとかまさにそういうことをしてたと思うし、うんうん、その一構成員たちっていうのがその金森とかさ、そこら辺の、うんうん、その要はだんだんヤクザと政治家が結びついてさ、うん、その社会っていうのを、普通の社会っていうのを形成していく中でさ、その利用されてった構成員っていう人たちがその前らのその捨て駒として使われただけじゃないかっていう風に切れることができる余地っていうのはあったと思うんだけど、本来三上の怒りって、いや、なんか職場でのいじめとかそういうことに向かうのも、まあ、最もなんだけど、本来のアイデンティティにこう沿ったもので言うなら、なんかもうちょっと社会の方に、なんで彼がそうなってしまったかの理由に対して怒るっていうのが本来であれば怒りの向くべきだ、場所だったと思うし、なんかそこに対しての三上の怒りに関しては多分、見て見ぬふりっていう言い方は多分その言葉はかけられないというか、だとは思う。だから、なんかすいません、なんかあれみたいな、あれみたいなっていう固有名詞が多すぎるのは本当良くないと思うんですけど、だから例えばその、乱暴みたいにさ、三上がさ、俺の任期はまだ終わっちゃいねえって言ってさ、全く関係ないあの街中でさ、何かに対して打ち入りを仕掛けるみたいなことをね、やっても別にそれはいいと思うんだけど、でもなんか、もう一個思ったのが、その、三上はその都度起こるんだけど、の三上の怒りが正当に向かう先、それはなんか怒りの言葉とはもう一個別のベクトルで、彼がちゃんと自分の言葉として怒れる理由っていうのを、が見えなくなってるっていうのも同時に結構、まあ、映画の話からちょっとずれるかもしれないけど、でもなんか、この映画、ひいては、まあ割と社会にある、その歪みの部分っていうか、自分がしんどかったりとか社会に受け入れてもらえ、得ていない状況はあるけど、じゃあどこに対して起こったらいいのかすら見えなくなってる状況っていうのは、なんかそれはそれであるよなっていうのはちょっと思った部分があって、そう。でもなんか三上は同時にあっちの福岡県の方でさ、九州の方で、その、多分利用されてきたヤクザが本当に最初の最後で排除されていくところは見ていくわけでさ、もしかしたらあそこに本当は身を投じていくことこそが実は三上にとってのハッピーエンドだった気もするんだけど、ラストヤクザとして、
その散っていくっていうのはさ、割と丁寧に排除したのはそれはそれでちょっと、ああまあそうかって思ったりもしたんですけど、ね、なんか、
でも何だっけ、あの広島市党編のさ、広島市党編じゃない、あれだ、最後警察に囲まれちゃって出頭するのなんだっけ、代理戦争、頂上作戦か、
広島、
最後広野がさ、もう明日、勝ち込みかけるぞって言ってたところに勝ち込みかけるらしいよってんで警察に通報されちゃって、
あ、頂上作戦
ね、なんかこう頂上作戦のラストで本当に最後打ち入りするみたいな感じでさ、多分ちゃんとそこで警察に対して銃を向けてくっていうのが、もしかするとなんかなんだろう、素晴らしき世界はヤクザ映画じゃないと思うけど、なんかもしヤクザ映画なんだとするなら、そっちが、その、まあ、綺麗な終わり方だった気はするし、なんかそれは、なんだろう、三上に寄り添って見ることができる映画だったなって気はする。でもなんか、ただ同時に、なんかさっき、ザ・ノンフィクションっぽいって言ったけど、でもこの映画はやっぱ三上に寄り添うことを主軸にした映画ではなくて、で彼、ヤクザっていう、ちょっとある種、異質な存在、社会のセーフティネットからこぼれていってしまう、親しみやすさはあるけど異質な存在っていうものとの多分距離感の話だったと思うから、まあ、今作はこの方向に向かってると思うんだけど、でもなんかなんだろう、これも映画この映画関係ないけど、個人的にまあ見たいのはやっぱ勝ち込みかける方が好きだよねっていうのはある部分ではあるんですけどね。
いやでも一応そのさ、曲がりなりにもそのヤクザの社会復帰の話ありますって最終的に勝ち込みに行きましたんで、いうのはちょっとなんか話としてはどうなんだろう。
でもだって社会復帰できないっていう話だったからさ、生き様的に社会復帰できないっていう、
いやなんかその最終的にさ、その何分子か分かんないけど、その社会との折り合いみたいなところで、そのいやこれを見てみぬふりするの、みたいなところで、まあ、死んでいく、ラストにあるからあれだけどさ、でもその、一応その現実社会の中にも普通にあるさ、 その役、まあね、刑務所から出てきて、うんまあ、あともう反社会勢力みたいなレッテルの中で、うんうん、あのでも生活はしなきゃいけないし生きていかなきゃいけないよっていう人をどうしていくのみたいな話をするときに、そのフィクション映画としてなんかある種のカタルシスだったりとか、ね、なんかそういうのをこう訴えかけていく分にはその一つの正解としては、ね、もちろんその勝ち込みかけるとかなんかあるかもしれないけど、うんうん、この映画で描こうとしてる部分としてはちょっと違うかなとは、ね、思ったりはします、ねうんうんうん、
でもここで彼が社会復帰する時に求められる社会性ってやっぱ見て見ぬふりするっていうことがやっぱそこへの社会性ではあると思うから、うんうんうん、なんかそれはでも決定的にそれはできない人だよねっていう前提でも描いてはいるから、うん、なんかこういわゆる社会復帰ができた話かっていうと結構そうじゃないんじゃないかなっていうふうには、う
ん、できなかった話であるんだけど、なんかなんだろう、うん、さあ、いや要するにこう社会復帰がちゃんとできる人っていうのからスタート しないで、いやもうほぼ無理なのではっていう、だってもうね、だって28年刑務所にいた人っていうのが社会復帰するっていう、うんうん、いう話っていうのは、なんか、
うん、
なんていうのこういやほぼ無理なのではっていうところから、いやでもそれでも、うん、その社会側としてそのいや無理だよねで終わらせるわけもいかないから、うん、じゃあどうすりゃいいのみたいなところの話では一応あるから、
うんうんうん、でも後半そう社会復帰するパートになるとそれは三上が社会復帰する話っていうよりはそれを結構旗から見守る側の視点に結構そこでベクトルが変わるというか、前半の三上から多分後半角田に変わるところってまさにそこのシフトチェンジで、でそこでチェンジした時に社会とコミットできない人とどの距離感でだら自分は接することができるだろうっていう、結構なんかそっちの話になるっていうのは結構なんかそう、そこでの真摯さはあるだろうけど、でもそれは三上の話とはまたちょっと違うんじゃないかなっていうのは結構思う部分ではあって、なんか俺は結構やっぱ最終的に角田の話だった気はしてるから、最後結末としては割と角田から見てその三上っていう人とどう社会とうまく接点を持てない人物と どれぐらいでその触れ合うことができて、で自分もどうにかしようと思ったけど結局できなかったっていう時のなんかやっぱりそこでのじくじたる思いとか、その彼をうまく受け止めることができない社会だったり、引いては自分自身みたいなところに結構帰着してってる気がするから、うんうん、そう、そんな気はしますけどね。
うんうん、なんか僕ちなみにその、なんだ、タイが演じてる角田、
はいはいはい、
うん、僕なんかいや単純にその登場する時間がことのか少ないっていう。問題もあってか分かんないですけど、僕なんか終始なんかなんだろう、いや中野大河がめちゃくちゃうまいから全然見れて、あ、これちなみに役所広司に対してもちょっと同じ問題があると思ってはいるんですけど、中野大河と役所広司がめちゃくちゃいい役者で、もはやその何をどう言い出せようとなんて思っちゃうんですよ、演技的に、場面的に、がゆえになんかこう補えてるようになるとか、もう描けてるような感じのニュアンスになるけど、
うんうん、
中野大河のあの演じるキャラクターじゃなくて小説、まあ、その汲み取ることはできるんだけど、あそこまでしてこう、なんていうの、あの役所広司演じるあのキャラクターに対してこう入れ込んでいって、なんかこうなんかね、一瞬なんか疑似親子ぐらいの勢いになったりとかするんですけど、うんうん、なんかあの感じの原動力ってなんかどこから何なのみたいなところちょっとあるのと、まあ、単純にその出番がちょっと若干ね、少ない時間とかも結構あったりとかするから、どのモチベーションで今どの段階で動いてる人なんだろうみたいな、その心理の変化みたいなのが結構分かりづらい人だったりとかするのと、
まあ、なんか結構一発さ、うんうん、長澤まさみにさ、うん、あんた何のためにやってんのっていうさ、うんうん、なんか一歩引いたところから見てるだけで、うんうん、そんなんじゃ何も面白くないって言われることが、うん、なんかもう結構分かりやすく、そこだけやっぱこう接点として、なんか多分動機づけとして、うんうん、なんかそこはあって、うん、でまあ最後やっぱ背中流すところで、そのあなたの人生書きます、人生っていうか、うん、そのヤクザとしてのあなたじゃなくて社会復帰しようとしてるあなたのことを、まあ、僕が書きますっていう風に言う、多分その2つのセリフっていうのが多分、うん、その大河の動機部分っていうか、うんうん、の 多分そこで多分セリフで分かりやすくそれは入れてる部分ですよね。なんか、うん、逆になんかその演技でどうかっていうと、そんなにこのシーンがっていうと本当それこそ風呂のシーンぐらいしか、
うん、
風呂のシーンとあと食卓囲むシーン、
うんうん、
そうだからなんか理屈付けとしては、うん、なんていうの、理屈は分かるんだけど、なんかこう、うん、シーンっていうかその出てきた時のエモーションの置き方としてよく分かんないっていうか、でしかもなんか突然なんかその心理の本とか読み始めるじゃないですか、なんかネグレクトとなんたらみたいな本とか読み始めるんだけど、うん、なんか、うん、そう、なんか何これもう取材を してる的な子とか継続してるのかと思ったらカメラ回してないとかだったりするから、なんかなんだろう、なんか微妙にこうどうしたい人なのかがね、僕ちょっといまいち組み取れなかったっていうのは、
カメラ回さなくなるのはもう取材対象とかではなくて、多分そのカメラを向ける対象っていうよりも彼の人生に関わる人になってってっていう、多分その上でだからカメラで撮るではなくて書くっていう風になってくっていうのは、他者として見るっていうよりは内面に寄り添って書くってことだとは思うけど、そこでの変化ね。
あと単純にあの、うん、その中野大河問題もあるんですけど、あの同じく多分これ多分ど、うん、同じ根っこだと思うんですけど、あの役所広司が多分なんか、ね、インタビューでちらっと読んだ感じだと、なんかその役所広司でとにかく映画をいつか撮りたいっていうのが西川監督の結構ずっとこう目標というか願いだったらしく、うん、で今回ようやく念願かなったみたいな話をなんかインタビューで読んだんですよ、ちょろっと、
うん、
でだからっていうのもあるのかもしれないですけど、なんかなんつうんだろう、役所広司しか映らなすぎてるっていうか、なんかこう、
うん、
役所広司力のみでしか今持ってなくないですかみたいな瞬間がちょこちょこあって、僕はあの結構あの、何養護施設
か、
でサッカーやってるし、その笹川さんのメールでもありましたけど、あの、うん、あの謎かなんかあのなんかさ、発展、なんかさ、あの発展途上国行った人がさ、現地の
子供、ね、ブライよけるね、
ブライのラスト、
現地の子供にお菓子配ってるのとさ、ほとんど同じようなテンションで描写されて、
かつての俺もこういう感じだったんだなみたいな、
それはブライや、それはブライや、
なんかその感じがなんかすごいさ、なんか急に、このサッカーシーンはなんかマジで、その、噛んでしかないでしょって思って、あれはマジで何、まあ、って思いましたけど、
映えシーンですよね。だからさ、俺すげえ思ったのが、なんかその今回さ、後半部分で三上のルーツに迫っていくわけじゃないですか、その中野大河も三上本人も、なんかそのさ、ルーツに迫るとか、なんかその過去にネグレクトを受けていたのが回り回ってこうなってるんじゃないかとか言う前に、今もっと語るべきことないみたいな、なんか思っちゃう。それ以前のなんか今のだからその何、社会に対するなんか問題の話と、だからなんでじゃあ俺が今こんだけ生きづらいのかっていうと、そもそもじゃあヤクザってなんだろうみたいなさ、それこそ東海テレビのヤクザと憲法で描かれてた話とかが、その何ルーツとか言う前にさ、そこがまずあるはずなのに、そこがなんかその一応要素としては出てくるんだよ、なんかその何ヤクザも今じゃもうシャブも、何シャブはビジネスじゃなくなってたりとか、なんかその何急激何大ビジネスとしては やれないんだよって、あの白龍のヤクザのお家に行くところとかでも語られてはいるんだけれど、なんかそこのさ要素がなんかちゃんと語りきれてないままさ、ルーツの話に行くからさ、なんか生まれがなんかそのちょっと寂しかったとか、そういうこと以前になんかもっと語るべきことあるんじゃないかなってちょっと思っちゃって、それでサッカーとかされるからさ、なんかでルーツに立ち返ってなんか一番無垢な状態と、まあかつての自分と似たような境遇の子供たちと分かり合えたみたいにさ、急に飛ぶからさ、あのシーンの謎感って出てるわけであって、うん、ただね、だからそのノスタルジックな思い出としてはさ、それ単体ではめちゃくちゃいいものじゃないですか、この橋のところで、もうあの姿見えなくなるまでこう手振ってさ、とかいうところとかさ、ああよかった、いいねみたいな、田舎でねみたいな、
まあでも
見れちゃうね、うん、
あと同時にもう俺としては後半部分もう角田視点の話になってると思うから、もうなんかあれってその他者として存在してた三上っていう人物が、でもなんかちゃんとそこにわけわからない暴力を振るう人じゃなくて、ちゃんと人として存在してたことっていうのを見ていくシーンな気はするから、なんかあそこでサッカーで遊んでしても結構映えシーンっぽいんだけど、だから例えばその、多分子供の頃の三上って多分ここでちゃんとサッカーしてて、なんか不幸だった瞬間だけじゃなくて、なんかあそこでその、あそこの施設にご飯をたまに作りに来てた女の人と歌うシーンとかって、確かに子供時代っていうのは彼にもちゃんとあったっていうこと、なんかわけわからない存在としていきなりいるわけじゃなくて、彼にも彼としてのなんかその幼少期があって、でその幼少期っていうのはその 雑誌とかの中、雑誌とかルポの中で語られるような、なんかその不幸な生い立ちでっていうだけじゃなくて、まあもちろんそうなのかもしれないけど、でもその中でもちゃんとなんかそういう、その、楽しかった瞬間はあったみたいなね、そういうことでもある気がしますけどね。うん
まあね、だからさ、なんか、ブライの逆再生バージョンみたいにさ、もうちょっとやってくれたらさ、なんか、中盤部分のヤクザ時代とか、まあその、まあ服役中、まあ服役中とか、ヤクザをやってた頃とか、まあヤクザ的な、その暴力に明け暮れてた、まあ成人時代、青春、青年期時代とかももうちょっとなんか掘り下げて、そこの問題ってなんだろうとか、やってくれたらもうちょっとあの、ルーツに立ち返るシーンとかもさ、よかったと思うんで、俺さ、あそこでさ、何、いかんせんその何、故郷に帰るシーンがさ、点では良すぎるからさ、俺なんか映画館でさ、なんか竹志屋みたいな、みたいな。竹志屋が今日借りてか、帰ろうかな。結果的にちょっと借りてなんかないんですけど、なんか竹志屋みたいなと思っちゃって、なんか今日帰ったら何の竹志屋借りようかな、ゲオスピードでっていうことがすごい頭に浮かんじゃって、たくらいなんですよ。でもそれって
うん。あ、どうぞどうぞ。
いや、なんでもないです。
いや、なんか、この映画見てすごい思ったのが、本当になんか、元ヤクザの人の、その、社会復帰っていうところを、本当に問題提起したいなら、角田パート絶対いらないはずなんですよね。で、だからこそ、その、で、なんで角田が入ってるかっていうと、多分、どう受け入れるかっていうところの僕らの自意識の問題の方に、まあ、移って、てるから、まあそれはそれでまあありっちゃありだとは思うんだけど、でもなんかそれをいちいちも今の時点でこう映像化する必要あるのかって結構思って、なんか、だったらその角田が社会復ああじゃない三上が社会復帰するっていうのだけで一本ドラマ作って、でそれをどう考えるかっていうのは多分僕観客である僕らに投げ入れられるべきものではあると思うんですよ、本来なら。でもなんかそれがそのなんて言うんだろう、まあなんか絶妙にこう自意識の問題と絡まってしまって、結構本来ヘビーである社会問題っていうのが、まあ、山田くんさっきも言ってたけど、アスのジョーダンピールみたいに、結局自意識の問題に行っちゃうっていうところは、なんか、そこら辺もなんかちょっと不徹底というか、なんか、なんだろうなっていう感じは結構でかいところであったんですけど。
なんか結構難しいところだけどさ、観客の視点の置き場って言った時にさ、三上に共感して見せることもやりようによってはできたと思うけど、でもやっぱりそのそれを取材したりとかカメラをある程度回してるっていうところでちょっと距離がある角田っていうところに観客の視点っていうのを置かないと多分成立しないだろうなっていう視点自体がまあなんか分かるけどある種の冷たさでもあるよねっていうのは結構思う部分ではあるし、なんかそれって結局やっぱそのすごい普通と向こうっていうのも普通のこっち側の線をやっぱ引いてしまうことだとは思うから、そうなんかそこの部分での向こう格好好きの向こうみたいなところに手を差し伸べることに対する自意識のか自意識っていうか自意識って言い方するとあれなんだけど、その内面でのその自分はどこまでその自分とは違うその人のために行動できるだろうっていうところでの葛藤みたいなのを描くのって、それはそれで一つの真摯さだとは思うけど、なんか結構そこに視点を置いちゃうのがまあなんかこう作品のなんだろう形としてこれを正解として選んでるっていうのはまあ結構ちょっとなんかそこの冷たさはあるよなっていうか、な感じは、言葉できないんだけど、あるね。
そう、笹川さんのメールにも書いてあったけど、なんか、この角田の立場を入れちゃうと、こう、社会問題として提起するっていうのが、本当にその、なんて言うんだろう、お題目みたいな形で、なんか、立っちゃって、そこに対する姿勢っていうか、その、 なんて言うんだろう、それを扱ってる自分とか、私みたいな感じになっちゃって、結構社会問題を扱うには、その立場って結構どうなのみたいなところになっちゃうところがあって、で、やっぱメールの中にもあったけど、ケンローチの作品ってさ、取り手であるケンローチが多分、角田の役、この作品で言うと、角田の視点から、こう、カメラ回すんだけど、多分、だからこそ、作り手が、こう、ちゃんとどっちかに肩入れるというか、違うな、この言い方違う、ちゃうな、作り手で、ケンローチ自身が、それを使って、それを使って語るとか、そういう自意識の方に向いてなくて、明らかにその人たちの、本当に問題を抱えている人たちのドラマっていうところに、そのまま切り取ろうっていう、ドキュメンタリックに撮っていこうとするからこそ、僕らが、多分、ダニエル・ブレイクにおいて、観客である僕らっていうのが、多分あのブレイクに関われてる角田の位置に僕らが置けるわけよ。作品の切り方として。
だけど、
そうそう、観客の視点としてね。だけど、この素晴らしき世界においては、そこに作中に、そこに当たる人を置いちゃってるからこそ、自意識の部分になっちゃって、で、さらにもう一回メタになっちゃうから、社会問題を提起する問題としては結構薄まっちゃってるっていう問題はすごいでかいし。
本来は観客である俺らが直接で持つべく、観客の自意識があらかじめ大河に付与された状態で、それを見せられるから、余計なこういう自意識で見てくださいっていうのがちょっと一個入って
る。結構あれだ、問題、ケンローチが問題を提起してる映画だとすると、多分西川美和の作品って、問題に直面した人の内面の話になってて、でもそれは長い言い訳の時もそうで、長い言い訳も結局、もう奥さんが死んじゃって、男で一人でトラック運転手で子供二人を育てなきゃいけなくなっちゃって、もう正直でも長距離トラックの運転手だからさ、1日、とか2日とか家に帰らない状況もある中で、小学校高学年のお兄ちゃんと低学年ぐらいの妹とで暮らしてる家っていうのがうまく回るわけがなくなってくわけだけど、そこにたまに手伝いに来るおじさんとして出てくるもっくんっていうのがの視点を通して、そのシングルファザーになっちゃった家を見てる、それ自体が多分一つのこう状況だと思うんだけど、それを通して自分の中にある他者に対して気持ちをこう使うことができない自分のその人間としての欠落感みたいなものこそ、多分長い言い訳って描いてたと思うから、まあだからより長い言い訳の方が、自意識の話としてはレベルが、自意識度が高いんだけど、でもなんか結構同じ構造ではありますよね。結局その多分そのまあカッコ好きのリアルなところを描けない、こう、作家としての葛藤みたいなところに、もしかしたら後半、その視点ももしかしたらあるのかもしれないし。
なんか、僕はダニエル・ブレイク見てないんで、ちょっとなんとも言えないですけど、まあ、単純に、ね、まあ、わかんないけど、扱っているその、人物の属性っていうか、っていうことで言って、なんかその、だから、多分一般的なね、その、なんかこう、なんだろう、低所得者層とか、その生活困窮者というか、みたいなところのラインとか、ある家族の話ですとかっていうのと、その、元っていうか、ヤクザで出所してきましたの人が、社会復帰をしますよっていう時だと、やっぱどうしたって、その、視点の置きところはちょっと変わるのではとは、やっぱちょっとは思うんですよ。だからその、確かにその言う通りね、そのタイガーとか、ああいう人物を挟むことによって、その直で役所広司演じてるあの三上ってキャラクターの、話っていうところにちょっと持っていきづらくなっているところもあるし、実際あのキャラクター、中田タイガー演じてるキャラクターって正直そこまでうまくいってないのではとも、ちょっと俺は思うけど、でもそれはそれとして、その、作劇上は多分、 少なくともこの話においては一応必要ではあるんだろうなっていうのは分かるんですよ。その、
うん、
でなんか、うん、多分俺この間基本的に面白い映画ではあると思うんだけど、その面白さの部分ってなんていうかこう、うん、なんだろう、あんま適切な言い方かどうか分かんないですけど、あのね、あのなんかジャガーノートみたいな映画っていうか、なんかあの役所講師演じてるあの
ジャガーノートじゃない、
あれワイヤージレンマ あの赤か青かのワイヤーを切る切らないで、あの船のに積んだ爆弾を解除していく話なんですけど、
うん、
あのだからその映画史に
ブラックスプロイテーションの映画だった、
あのあれですね、
さ黒いじゃん、
黒いじゃん、
あのだからまあ、 あの映画史において初めてあの赤か青か問題っていうのあのどう やった映画と言われてる、うん、あのまあパニック乗り物パニックアクションみたいなのがあるんですけど、でまあジャガーノート、まああのでまあ、要はだからその爆弾解除でめちゃくちゃそのいっぱい爆弾があって、それをこうめっちゃ失敗しながら解除をちょっとずつしていくような話なんですけど、あのだからなんかこうね、うん、役所広司演じるあの三上がなんかその爆弾に該当してて、こうこれ爆発するかしないかみたいなところの緊張感、
あ
だからその
てかあれだよね、アドレナリンとかそういう感じみたいな、
そうそうそう、なんかあのだから結果的に言うと、まあ、大きな事件って一応そのこの映画内では実はそんな起こらないで終わる、うん、で、まあ、そのなんとなくそのなんていうの妄想っていうかさ、あのっていう形で最後の方にちょっと示されるぐらいで、まあ、基本的にその起こらないんだけど、うん、その起こらないっていう状況が一応そのサスペンスになってるっていうか、うん、っていうことだから、その映画的な面白さっていうことだけで言うんだったら、あの多分あのタイガの演じてるね、あの、角田の視点入れることによって、そのこう、うん、爆弾解除感みたいなのは結構その、うん、高まってるっていうか、あのだから大河が、うん、ね、弁護士夫婦とか六角精児とかと一緒にご飯食べてる時に、これからも社会復帰するぞっていうところだけど、なんかこうちょっとなんていうの、かけられてる言葉が若干なんかその、うん、これちょっとあの爆弾爆発するのではみたいな、こう大丈夫みたいなのの、だから俺結構あの時のタイガの目線ってなんかこう大丈夫かな、大丈夫かな、これこの今のやつスイッチになってない大丈夫みたいな目線にちょっと見えてたっていうのがあって、だからまあ、その意味で普通にだからそういう意味での面白さはちゃんとあるっていうか、だから多分そこをもってして多分すごい上手いだと思うんですけど、ね、西川美和って、
うんうん、でもなんかでもそれすごい結構西川美和の同時にやっぱ初期作とか見てる時にあるこうブラックユーモアな感じっていうか、まあなんかやっぱその頃はもうちょっとあって、うんうん、なんかこうでも同時に多分この作品って多分そのブラックユーモアの感じからはちょっと抜けようとしてる作品な感じもしていて、なんか結構そこでのエンタメとしての面白さとして入れてる要素っていうのと、結構でもとはいえ題材が社会的な題材じゃないかっていうとそうではなくて、結構そこのバランス感がそれこそ見え方によっては結構嫌なものに、なんかある種面白がるように見えてしまうような部分っていうのもある部分ではあるかなとは思っていて、
なんかだからその
例えば
笑っていいのか悪いのかみたいな感じが、まあ、ブラックユーモアだからそうっちゃそうなんだけど、
あ、うん、あでもなんかそのもっと初期の作品ってちゃんとブラックユーモア感っていうか、夢うる二人とかもなんか結構ちゃんとブラックユーモア感って出てたけど、本作って言うほどブラックユーモアとして前面に出してるかっていうとそうでもないからこそ、多分、うん、もっと前面にブラックユーモアな作品として描かれてたら多分逆にそこって引っかからなかったと思うんだけど、うん、でも作品のトーンとしてまたちょっと違う方向に行ってる、例えばそのヤクザの社会復帰っていう風に描いてて、そのヤクザの社会とのズレみたいなことをもっと面白く描けるギャグとしてテンション高く描くことはできると思うけど、でもやっぱ今作って、まあ、原作がそうだったのもあると思うけど、ヤクザとは言いつつ社会に出た瞬間に、まあ、高齢者でありぶっちゃけ高齢者だし、で、職業の技能も正直、経験とかも全くキャリアがない人だし、で、生活保護受給者であって、で、家族とか頼れるその親族もいない人っていうポジションになってるっていうところでは、出所してきたヤクザであると同時に結構すごいこう、社会的にかなり追い詰められてる人でもある描かれ方はしてて、なんか結構、その両方の視点があるからこそ結構難しいっていうか、なんかある種露悪的に見えてしまう。なんか俺はそこまではっきりと露悪的かっていうとそうでもない気がしたけど、でも例えば佐川さんがすごいあそこまで拒否感のあるのは多分そうだろうなっていうのはわかる部分ではあって、そう。
だからなんか
なんかエンタメっていう気はするね。
エンタメ的にこう、まあ、エンタメ映画っていうか、まあ、としては正解なアプローチとかうまい演出とかがそれぞれあったとしても、うん、そもそもの題材とか、うん、 描こうとしているものから考えると、それってそもそもそれやること自体があまり正解ではないのではみたいな、ね、ところの、
うん、まあまあまあ、でもね、やっぱその興味で見に行ったっていうとかぶっちゃけありますから、ね、う
ん、でもなんか結構それってすごい、この作品がさっき言ったなんかノンフィクションをマジで見るのか、うん、ちょっと、うん、変な人の人間観察的に見るのかの視点の違いっていうか、なんか僕はあんまノンフィクション見ないですけど、結構やっぱノンフィクション、今週のノンフィクションやばいやつ出てたぜ的な視点で話題になることってあるじゃないですか。結構なんか下手するとそっちの方にも見えてしまうけど、でもノンフィクションも見方によっては、見方っていうか結構ちゃんと撮ってもいるしっていう、結構なんかそのある種見せ物的な矢島根性みたいなものと、でもなんかそのカメラを向けることでのなんかちゃんとその人を取材することみたいなことの、なんか結構両方に見えてしまうけど、結構なんかどっちかっていうと見せ物的な意味でのノンフィクション性みたいなものが結構匂ってしまう瞬間はあるんじゃないかなっていうのはね、結構思う部分では、
うん、俺それで言うとさ、何あの一個やってほしかったのになかったブラックユーモアシーンがあって、うん、終盤さ、みんなあの就職祝いをさやってんじゃん、うん、でなんかあの六角星人がギター弾いてて、うん、上を向いて歩こうとか言ってさ、あそこでさ下のあのベトナム人たちがさすいませんうるさいんですけど来てほしかったな
って思ってね、うるせえだろ普通にみたいな、
そううるせえだろみたいな、お前ね前は怒ってたくせに自分とはね、まあ、歌はいいのか
よ、時間が深夜じゃなくって、そのまあ、あそう
上司ぐらいの時間
だったから、まあ、普通はそれぐらいだったらまあ多少はっていうことな、うん、なんだろうなって組み取ったけど、うんね、あの直近で騒音トラブルあるから、
うん、なんかねそこで、うん、そうなんかすいませんうるさいんですけどからさ、あお前らも食いに来いよって言ってなんかワイワイやってるとかだったらなんか、ね、ヒューマニティシーンとしてもなんかなるじゃないですか。
まあでも
ブラックであり、
うん、そういうことは往々にしてありますよね、その隣人、うん、隣人との件に関してはね、
うん、いやお前のあれもうるせえよってなるかな、まあ、俺もだから人に対して隣人とか言え、うん、そうそうそう、隣人トラブルみたいな、そう騒音とかでさ文句言えないなっていつも思うもん、うん、自分家でなんかこんな収録で喋ったりとかして、うん、ね、うるせえよってなってるんだろうなって思うもんね。あとあのそうなんかなんだちょっと似たような話かもしれないんだけど、あの長澤まさみさめちゃくちゃ出番少なかったですよね、なんか俺なんかそのさ、
途中で消えたよ、
消えた、
予告で見た時さ、なんかあのあこれ長澤まさみと中野太賀のこのコンビがちょっとなんかこういろいろ引っかき回しつつ、こうこのね役の社会復帰みたいなのをエンタメとして消費しようとするやつと、そこでちょっと葛藤を抱えるやつとみたいな話と思って、なんかあんまざっくりした印象で見に行ったら、なんか長澤まさみがマジでこう速攻でフェードアウトしてしまってさ、うん、なんか俺結構多分あの長澤まさみに演じてるあのキャラクターのポジションっていうか、あの視点とかさ発言ってなんかまあなんていうの、本当ピンポイントで出てきてるからこそ強いっていうのもあるのかもしれないけど、なんかもうちょっとがっつり出てきてもよかったのではっていうキャラクターではあったんですけどね、なんか、
うん
うん、そうね、う
ん、なんかもったいねえな、
まあ、なんかあんなあんな白い服着て焼肉食べに行ったら危ないですよね、あれね、
金があるから気にしないんですよきっと、
あんな前掛けしててもあれ危ないですよね、あれで焼肉行くのは危ないですよね、うん、ついでに僕最近白いパーカーを着てる状態でインドカレーの缶詰あげたら見事に飛び散って、もうちょっともうそのパーカー寝巻き以外では着れなくなりましたけどね。
なるほどですね、
はい、皆さん、あの それで言うと全然関係ない話だけど、あの、うん、狂気の桜っていう映画で、
お
で彼ら
いや僕パーカー買いましたよリアルタイムで、
白いパーカー着てるじゃないですか、うん、であいつらあの渋谷のねゴールドラッシュっていうステーキ屋さんにね飯食いに行くんですけど、
うん、
ゴールドラッシュってステーキソースかけるときにバチバチバチバチってソース飛ぶんですよ、
うん、
でもパーカーお釈迦じゃない思いました。あでもあれかステーキ食うときはあれか、あっちの特攻服みたいな着て着てのか、狂気の桜は白パーカーじゃなかった、
狂気の桜そんな覚えてな
い, てないです、はい、
はい、細かいところ、
まあ、最近ちょっとね自分の狂気の桜パーカーが死んでしまったので、ちょっとそういう白パーカーご飯に関してはかなりちょっと目を光らせていますけどね。
えそれリアルタイムで買ったやつ、狂気の桜見て、
いや違いますね、一昨年ぐらいで買ったやつですね。
普通にでもそもそもさ、そういうステーキで油跳ね、はい、油とかなんかソース跳ねますよって言った時ってなんかあの髪のなんかあれとかで守ったりとかしないの普通。
いやでも紙エプロンのさ、うん、こうカバーできてるエリアと飛び散るエリアってやっぱりこうね、 圧倒的に飛び散るエリアの方が広いですからね。
なんかペッパーランチとか行ったらなんかあの紙で守ってくださいみたいな渡されるんじゃん。なんか
あ、そうなの。ペッパーランチ行ったことないですよ。
なんかあの
ペッパーランチそうなんだ。
そう、なんかあの紙をなんだあのこの鉄板のこの乗ってるあれのお皿の下にこうなんか紙みたいなのが引いてあって、それを自分でこうやって持って、はい、あのそう油を直でその紙で防ぐみたいな作業をさせられる。あれだから行ったことない人結構初見殺しで、俺なんか割と最近初めて行ったらなんかあのお昼ご飯でさ食べようと思って行ったのになんかいやなんで持たねえのこいつみたいな感じの顔ですげえ見られて、なんかいや知らねえしみたいな、お前の店のシステムってなったりして。
ローカルルールがあるんです
よ。ペッパーランチとこういうの。なんかあそこの系列いきなりステーキとかもそうだけど、なんかすごい初見殺し感が強いんで。
そうなんすか。ペッパーランチといきなりステーキと同じ系列なの。
やっぱ吉祥寺のペッパーランチ潰れた後いきなりステーキになったよ。
うん、じゃあ違うんじゃない。
いや同じで、ペッパーランチでしょ、だって会社が、会社名。何の話。
あ、そう、まあどうでもいいんだけど。
まさか素晴らしい世界界の最後の話で、なんかそんな
僕がねパーカーの話をしてしまったばっかりに
したばっかりに、
ね、感じですが、なんか他ありますか、素晴らしき世界。
うーん、
あとなんか、もてど、なんか役所工事のこの得体の知れなさ感は、なんかすごい、でも、3度目の殺人の時の感じに近かったなって、結構、
そうね、
思いましたね。
だからさ、3度目の殺人の時もさ、なんか俺、多分俺、もしかしたら、ちょっと自分で聞き返してないから分かんないけど、3度目の殺人会でも、役所工事力みたいなのに頼りすぎではみたいな指摘をしてた可能性があるなって、今日俺、話しながら思ってたんで、その場合俺ただ単に役所広司が出てきた映画に対しては役所広司力みたいなのになんていうの反応しすぎるだけなのではっていう可能性もある。まああのでも多分あの3度目の殺人も確かにちょっと似たようなんでしょ。なんか役所広司の演技が上手すぎるがゆえにすごい映画みたいになっていると、そうでもなくねみたいなのを言ってた
よね。いや、なんかでもやっぱ両方に共通するのってこういまいち得体の知れない、なんか共感しようとすると共感できないバランスで描かれる人物って言った時に、多分その結構その役者だったりとかその時の演技とかの存在感がないと、こう結構やっぱ役として成立しないというか、なんかある種ちょっとやっぱ実在はあるけど実在がない人みたいなキャラクターをやるっていう時に、多分こう例えば今ごめん完全にあのキュアのつながりでしか言ってないですけど、萩原雅人とかがやったりするとなんかそれはそれですごい無垢な存在に見えすぎちゃうから実在感ってなくなるし、なんかもうちょっとちゃんと存在感がある人、なんだろう、わかんないけどヤクザっぽい、まあ、寺島進とかがやったりすると、うん、それはそれでちょっと得体の知れない人にちょっと見えなかったりもしたりすると思うから、なんかその上そう、なんかだから今回の役所広司っていいやつに見えるんだけど、基本的にやっぱいいやつに見えるんだけど、あるところではちょっとなんか共感できなくなるっていうバランス感みたいなのは、やっぱり結構役所広司の存在感だから成立したものなんだろうなっていうのは、まあそれは3度目の殺人も込みでだけど、
確かにそうそうそう、この役だって相川翔とかやってたらなんか、まあ普通になんかいい人なんだろうなってなるもんね、やっぱ
り。あとなんかね、相川翔が親父狩りをボコボコにしてたら、なんか、あの、普通になんか、いいことしてるように見えてしまうかもしれない。
正義だってなって終わりそうです。なんかこっちの印象もね。
お前ら何やってんだよってなってしまうかもしれないんで。だって、介護施設で働いてる相川翔がさ、
それは見たいけど、普通に。面白い
な。怒りの炎を燃やしてだったら、もうそれはちょっと、あ、言ってくれって感じするじゃん。もうなんか。
普通に銃ぶらすから、介護施設で。相川翔だったら。あ、まあ、それはそれで見たかった
感じがしますけど。はい、そう。まあ、まあ、でも、どっちにしろ、やっぱ役所工事力っていうのはね、確かにある気はね、しますけどね。
僕も悪くもね。
まあ、でも、あと、橋の役者さんすごい良かったっすよね。てか、六角精児めちゃくちゃ良かったし。
びっくりしたね、なんか。なんか、こんな、こんなおじさんだったの六角精児って感じだったけど、なんか俺、やっぱずっとね、相棒とかのあの感じのイメージしかないからさ、やっぱずっととっちゃん坊やみたいな感じのイメージだったら、めちゃくちゃおじさんじゃんって思って、今びっくりしたんだけど。
だから、六角精児の昔はやんちゃしててさ、っていうところから、でもなんか多分根はいい人なんだろうなっていう感じの存在感とか、あと、 ね、ケースワーカーの北村幸雄とかもやっぱすごいなんか、
ユキヤじゃな
か
った
。じゃ、金谷か。
ユキヤ
じゃん。
ユキヤ。北村ユキヤじゃん。
あの人もすごいいい感じでしたね、なんか。
僕最近なんか
なんか
ずっと野木亜紀子って脚本家のドラマ、あの、アンナチュラルとか、
はいはい、
ずっと見てるんですけど、はいはい、北村ゆきや結構なんか大体いいところの役で、はいはい、出てくるんで、なんか、あ、またこの人だって。この間見た人。
なんかでも結構日本映画とかでも、去年本気の印とかでも、あれ役座役だったんですけど、なんか結構いい感じでちょこちょこ出てる役者さんですよね、最近ね。
なんか、なんだろう、なんか絶妙にこう、うんうん、何考えてるかわかんないから、どっちにも転べるっていうか、なんか、ヴィランもできるし、うん、なんかこう、ちゃんと味方側にもいてる感じの顔で、なんかすごいいいですね。
ですね。
全体的に
そんな感じですか。
はいはい。じゃあそんな感じです。
うん。
はい。
はい。
じゃあまあそんな感じです。
はい。
はい。じゃあ終わります。はい。
はい。
じゃあ告知ですが、はい。このポッドキャストは現在お便り募集しております。まあなんか最近まあちょっとコロナでねなかなかこうまあリスナーの人と会ったりとかもなかなかできないので、まあその分ちょっとメールとかでもちゃんと募集しようっていう感じで課題作とか。こまめにツイッターとか出してるので、まあ、ちょっと間1週間とかしかないんで見るのなかなか大変かもしれないですけど、もしちょっと見た人いたら、次回取り上げる課題作の感想メールとか、あと普通にこの番組の感想のメールとか、いただけたら嬉しいです。アドレスとしまして。
神回とかね。
はい。まだやんの神回。
いや、神回は
まだやんの。
神回はもうあればあるほどいい。
まだやんの。
うん、こんなんもういくらってことですから。
はい。はい、アドレスとしましては、29.tiz@gmail.com、29は数字です。29.tiz@gmail.com までメールを送っていただくか、底辺文化系トークラジオとか、29歳までの地図とかで検索すると、このラジオの過去回をアーカイブしている、アーカイブブログサイト出てきますので、それ昔言ってたやつだね。嘘です。ブログサイトの方のメールフォームから送ると、なんか結構エラーとかあるっぽいので、嘘です。ツイッターアカウントありますので、そちらにある DM から送っていただけると、嬉しいです。はい。そして、有料版。
有料版やっております。ピクシブワンボックスの方で、月額300円から、やっております。一応まあ300円からで、何、まあ、500円とか、500円はねえか。2000円、3000円、5000円、1000円、1万円とか、そういう感じだとか、好きなやつで応援してください。で、なんか、あれですね、先週がなんか放送事故ってね、普通にシンプル放送事故で、なんか、わけわかんない音源になったりとかしてるんですけど、まあ、そんなのも配信してたりします。
あれは配信すべきじゃない
ですね。ないですね。まあ、でもあれですよ、まあ、本当の意味での、まあ、放送事故ね。
うん、でも僕、
全員が。
僕、編集しながら聞いたんですけど、結構すごい本当にカオスな状態になってて、はい、割と笑ったのは笑いましたけどね。
まあだから放送禁止みたいなもんですよ。放送禁止みたいな、あれですね。はい。
全員が別々の場所で話してる音
楽を一
度に返して
る。なんか途中から分岐するタイプの曲みたいな感じで、なんかすごい良かったんですけど。
そんな曲ある？
なんかね、歌ってるパーツがこう途中から分岐してバラバラにこう歌い始めるみたいなところ。
いやでもそれはさ。大きなね、なんかその流れに沿って作られてる。
今ちょっとレイトさん例え間違えたよね。例え間違えてね、うん、レイトさんね。
まあ何だっていいんです
よ。お詫びして訂正してください。お詫びして訂正してください。
いいんですけどね。
今。
マルチエンディングを同時再生したみたいな。
まあ、
ね、なんでさ、そんなさ、頑張ってみんな例えようとするの例えなくていい
よ。そういう病気なんです。
でも、ああいう、うん、ああいう芸術作品多分他にないと思うんですよ。
ああ、じゃあメディアアートっていうことでね。
まあうん、メディアート、はい、まあ良くないから誰もやらなかったと思うんですよ、ね、はい、それがやられてます。うん、
まあちなみに支援者、はい、加入のしている方の数ね、徐々に増えてて結構順調に増えて、今はもうもうまもなく50人いくぐらいですね。
おお、
8人とか、
ね、はい。このポッドキャストは、はい、このポッドキャストは、肉地図、プレミアムの会員さんの、ご提供でお送りしております。
え、はい、なんかさ、カズレーザーのサロンの人数って200人くらいらしいですよ。
え、マジで？
あ、そう、まあ、1000円くらいするだろうけど、はいはい、あのカズレーザーでさえね、200人ならね、え、俺らカズレーザーの4分の1。
じゃあ、俺らテレビ出れんじゃない？
カズレーザーの4分の1はテレビ出れる。
テレビ出れる。
でも人数の頭数と料金で割ると、多分50分の1ぐらい
になる。そうね。50分の1レーザーぐらいですよね、まずはね。
そうですね。
って感じですか。
お願いします。はい、
はい、はい、
何かあれば、
あ、金内卓樹ですけど、私が自宅などやっております、盛る夏の日と書いて聖火日というのの最終公演が 3月12日から14日までありますけど、今現状でなんか第一次的に満席になっちゃったので、なんかね、追加とか増席とかあったら盛る夏の日と書いて聖火日のツイッターアカウントで随時お知らせしますので、よかったらそちらをチェックしてみてください。あれですね、このラジオに最初初期の方とかたまに出てた金田陸くんや、はいはい、漫画の回とかによく出てる金田岳くんも、ね、はいはい、彼ら別に役者じゃないんですけど友達だってことで呼んで出てますので、よかったらその文脈からもいらしてください。
金田兄弟ですね。
現状今そうチケットないですけど、はいはい、お願いします。
はい、はい、で僕 KTY という名前で、ラッパーをやってますが、先日 B のサイクルフューチャリング、文園太郎篠田瑞希と、グリードアイランドっていう曲の、まあ、両 A 面シングルを、各種サブスクリプションサービスで配信開始しました。まあなんかブックオフのことについていろいろ歌ってる曲でございます。なんか結構割とコアなというか、まあ、ブックオフあるあるみたいなのをすごいバンバン入れてる曲なので、まあ、ブックオフ好きな人よかったら聴いていただけると嬉しいです。はい、そんなとこですかね。
はい、
はい、というわけで、本日は相手は私山田と
金内武喜夏アニメーションと
高島でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
Say hello と街明かり、チャリで流すラリーフラリー、ラリーは続く世の中に Time たまにジャーニー、コンビニで買ってくる缶ビール。いつもこんな感じ、パーティーはないひねる蛇口、気づいたら3時、川の流れをスクロールしてる。俺の頭上に桜のフルコース、安い酒を飲んで喉潤す。酔っ払って帰っては眠る夜、蘇る思い出ないではない、相手はない、そらしてたあの日から talk、 アイデアの海にダイ、坂を駆け上がっては忘れてく talk。 How are you かのウェブ、薄桃の木のネップ、知らない人に会う all day、 年に一度の大勢、飲めない酒に飲まれる記憶は go fuck、 薄い意識捉える手触り、止め触り、遺体はマクロイ、もうない、終電はトーニーで、ダサい今踏まない、どんだけぼやけた視界でも越えない一線がなくなくなくない、別に今夜はなくてもいい、でもこれがなきゃ死んでもいい、そんな昼夜トゥーナイ過ごせるかな、今度は外に出れたら会おうな。深夜2時コンビニへ向かうチャリ、シャキシャキな俺ちょうどよくバッ、桜と悪魔が見えるの川沿い、ファミマに行くと高まるチャクラ、まるで爆弾みてえだな、低気圧越えてきた俺と花、花と雨、雨と雲、雲と月、月と俺ほへうら映る桜、桃色スタンド、水色ブランド、溢れ出す感情、溢れ出す感情、街灯消えた餃子の王将、 CD なくても俺なりの王道、スローモーションに映る本当、映る本当、映る本当、する酒、背には枕、する酒、映る桜。今日もナイトイベント、花びら前、ナイトフライト、春先期待と不安を抱き、俺は一体何を感じよう、ほら気づけばタバコも空っぽ、あの子もあいつも就職活動、俺だけ夜遊び、生活窮屈、心癒す音楽、この音符で波の上、空見てみん輝くムーンライト、曇りでも見れるだろうサンシャイン、心情交差するスクランボ、下手すれば頭と調子狂う、日々過ごすという意味をチェンジ、君は遠く行く、So far 何があっても Don't cry、 君の後ろ姿はもう見えない。
花びら on ダブルシート、井の頭公園浮かぶボート、聞こえる音消えてくライト、月光反射揺れてるブランコ、その残像はまるでカレンダー、日めくり秒速ですぐ剥がれたプレデター、見たく君はいなくなった、透明なぬくもりだけ残して、だから僕は今シュワルツネッガー、カリフォルニアに咲いた桜、散ったラブや切ったハッター、そのラストカットみんな笑った、ランダム行き当たりばったりの方向、それぞれの場所その時の表情、ストロング季節限定フレーバー、蘇る後味のようなフレーバ
ー、くしゃくしゃしまだらけのブルーシート、冬の上は踊り出すシーズン、思いの
時の進むデッドラインメール冬の